北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、ここのとこ連日ですな。
そりゃまあ本当もこの手前どもの話恐縮なんですけどね、うん、はい、まあ、あのほぼねどんだけ撮ってんだってぐらい最近撮ってますけど、
はいはいはい、
まあ俺ですよね、だいぶ気候的にもね、うん、暖かくなってまいりましたよね。
はいはい、
で私も結構なね田舎住まいではあるんですけれども、まあ最近の様子ですとね、ようやくこう田んぼに水が入ってくる季節になったなって。
田んぼね、
そうそう、
この辺には田んぼってのがないからね。
ああ、マスターの方は確かにそうかもしれませんね。
そうなんですよ、この辺はね、はい、稲作地帯がないんですよ。
それがなんかねちょっとこう、私なんかはやっぱ当たり前に田んぼがある光景をね、うんうん、生きておりますので、はい、まあある種のこのやっぱ風物詩にはなるんですけれどもね。
はいはい、
でまあ田んぼに水が入りますとね、まあ、うん、この界隈も非常にまあ賑やかになってくるんですけどもね、
うん
うん、まあ何ですか、いろんな、まあ、虫の類であったりとかね、
うんうん、
まあ、虫が出ればそれを食べるカエルとかも出てきましてね、
うん、ちょうどこれから繁殖期じゃないですか。
そうなんですよ、で、うん、もう結構もううるさい時期がもうすぐそばまで来てるんですけれどもね、
うん
うんうんうん、でまあうちもねこうやんちゃなやっぱり息子を持っている家でございますので、
はい、
まあ、こうなってくると息子がそわそわしてくるわけですね、うんうん、でもう何かあればね、まあ、今日もねちょっと幼稚園が休みなもんですから、
はいはい、
もうとにかく外に出たいとでもうねダンゴムシを捕まえるんだと、で、うん、カエルを捕まえるんだと、うん、いうことでね、もうねそわそわして、今日なんかもうタニシを何匹すくうんだってぐらいタニシすくってましたけどね、
うん、
まあそういう季節になってきたんですよ。
はいはい、
で何ですかね、近所にまあもうほぼ農家をリタイアされて、
うん、
まあ半分自分たちで食べるぐらいちょこっとこうやってるぐらいのね畑と田んぼなんていう、うん、まあご老人がおりましてね、うん、
はいはい、
まあ、なんかね、聞くところによるとなんかそのじい様がどうやらその虫をつとか昆虫、カエル捕まえるなんか師匠になってるそうでね、
ほうほうほう、
なんかちょ嫁さんが言うには、はい、うん、でなんだかね、そういう虫を捕まえるなんかこうコツみたいなものをなんか伝授されてるそうで、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、でなんかね、はい、私も知らなかったんですけど、なんかその爺様にいろいろこう手ほどきを受けて、はい、うん、まあまあそうやって昆虫なりを捕まえてくるんですけど、う
ん、いいですな、
まあ、まあね、まあ、田舎ならではの話でもあるし、まあ男の子なんでね、そういうのはまあいいのかなと思ってはいるんですけどもね、うん、
まあ、虫はね僕らも小さい時は随分取りましたけど、
はいはいはい、
僕らの親の世代って、虫取るの、えらい上手い人結構いますよね。
そうそうそう。
ね、やっぱ70代ぐらいになるんですけど、
そうそうそうそう、
今ね。
そうそうそう。名人みたいな人いるじゃないですか。
いや、いますよ。
そうそう
そう。うちの親父がね、
はい、
まあ、正直、どんくさい人なんですよ。
あ、そうなんですか。はい、
例えば、ソフトボールしてても、
うん、
バッターボックスに入っててボールにバットが当たったのを見たことがないっていうぐらいどんくさい人なんですけど
あ、そうですか、
そういう人なんですけど、はい、虫取りはね、
はい、
上手でね、
あ、なるほどね、
で、あ、キリギリス鳴いてる、ちょっと取ってくるわって言って手ぬぐい1本持っていくんですよ。
手ぬぐい、
うん、いや、どうやって取ってるのか知らないんですけど手ぬぐいで取ってくるんですよね。
へ
え、あとね、
うん、
トンボ掴めるじゃないですか。
はいはい、トンボね、うん、
でね、うちの親父のね、ほぼ唯一と言っていう僕が尊敬してるところなんですけど、
はい、
飛んでるトンボ捕まえるんですよ、手で。
ええー、
素手キャッチ。
マジ
です
か。
それも 素手キャッチなんですけど、
はい、
取った時には、
はい、
中指と人差し指でこう
パシッと、あの状態、
はいはいはい、で羽をきれいに挟んで取るんですよ
なんかあれですね、もう
4枚の羽をそのきちっとその2本の指でバシッと押さえて取るっていう、
すごいですね、なんかね、
どこの拳法をやってきたんだみたいな、
本当ですよね、よくなんかありがちな、こう、なんていうの、こう、カンフーとか空手をマスターした老人みたいな、なんかね、
そうそう、
普段さえないんだけど、そういう時にちょっと
こう、そうそうそう、
出ちゃうみたいな、ね、
うちの親父はね、まさにそんなんでね、虫取るのやたらうまかったっすね、
そうですか、
びっくりしたことあります。はい
まあ、そこまでかどうかは分かりませんけど、そんなね、
はいはいはい、
まあ、師匠に私も初めて対面する機会がありましてね、
はいはい、
まあ、うん、妻はよく知ってるそうなんですよ、いや、なんだか息子が世話になってるそうでなんて言ったらね、まあまあ、もう本当にね、もうニコニコした高校やっていう感じでね、
はいはい、
ああ、あんたがお父さんかよみたいな感じなんですけど、うんうんうんうん、まあ、その、まあ見てなさいっていう、その、うん、水張ったばかりのね、田んぼを産んで、こう、ズボンをまくって。
うん、
入ってくわけですよ、
はいはい、
で息子もくっついてくわけですよ、それにこうね、
はいはいはいはい、
でね、うん、でカエルを捕まえるっていうんで、うん、まあ、私は、まあ、あのアゼのところで見てたんですけど、もうね70を優に超えたような爺様なんですけどね、
うん、
まあ動きが俊敏でね、
うん、
もう一撃なんですよ、それこそこう、
わ、うん、かるわかる、
ね、うん、そう外さないの。
うまい人ってそうなのよ。
もうね。
うん。
なんなんですかね、あの、じーっとこう観察して、
うん。
一回、さっとこう、手を入れて、
そうそうそう。
そう、そう、引っ込めると、もう手の中にカエルがいるんですよ。で、はーと思ってね。
まあ、子供にとってはヒーローだよね、そういう人はね。
いや、もうだからね、息子の目がキラキラしてね。もうね。私にはないその能力なもんですからね。いやいや、いや、いい師匠がいるなと思ってね、はい、まあ、感心してたんけどね、
うん、
でもうなかなかね、こう本当に面白い人でね、こう、うん、なんかこうあれなんですよね、夏場になったりするとね、こう、うん、いつの間にかね、こうそう、用水路みたいなところにちょっとした罠を仕掛けてたりなんかしてね。そうそうそう、今日は何が入ってるかななんつってね。あとはね、そうそう、ザリガニを釣るんで、今日は魚肉ソーセージをなんか用意したかったつってね。こうなんか、まあ、うちの息子にとってみればね、本当にいろいろ、はい、ある意味人生の師匠みたいな人がね、身近にいてよかったななんてこと思うんです。うん、まあとにかくね、その動きには私もびっくりさせられましたけれども、
いや本当に、ね、
ね、まあ、今日はね、はい、まあね、あの無理やりこじつけますとね、うん、そう、動きに癖のあるアクションゲームの思い出ということでね、
うん、
はい、まあまあいろいろと、マスターもね、よく愚者級で喋ってますけど、どちらかというとね、こうアクションゲーム系、脳筋ゲームが好きなんだなってことをおっしゃいますけどね、
はいはい
はいはい、まあね、そんな、いろいろ今でもね、よく覚えているような動きに癖のあるアクションゲームの思い出あれこれについて、マスターとおしゃべりをしていきたいと思いますので、本日のマスターどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。カエルとか一部のカエルとかね、カタツムリ系なんかはね、素手で触ると危ない場合がありますので、
あ、そうですね、
はい、お気をつけくださいということ
で、はい、手洗いしてよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
はい、それではね、本日は、動きに癖のあるアクションゲームの思い出ということで、喋、はいはい、っていきたいなと思うんですけれども、うん、まあね、私も、まあ家に、ファミコンが来る前からね、アーケードには、兄貴によく連れられて行ってた口なんで、
はい、はい、はい。
まずどうしてもね、そんなビデオゲームの話となると、やっぱアーケードゲームの話が最初に来るんだけれども、
うん、うん、
うん、まあいろいろね、その動きに癖のあるアクションゲーム、いろいろあったなぁなんてことを、うん、まあ、思い出すんですけれども、
はいはい、
うん、うん、まあ最初にパッと思いついたのはね、うん、あの、ボスコニアンっていうね、シューティングゲームですね。
はい、ナムコのボスコニアンですね。
ナムコのボスコニアン、はいはい。これはまあまあ名作でご存知の方も多いかなと思いますね。はい。 いわゆるその一定の方向に進むシューティングではなくて、これはその全方向シューティングっていうことになってましてね、
あの機体が、まあ、画面中央固定なんだよね。
そう、固定になってまして、そうそうそう。
で、方向だけ変わるっていう、ま
あ、方向だけぐるぐる変わる感じなんですよ。で、まあ、弾がね、頭とお尻から出るのよね、これね、常にこう、
そうそうそう、そ
ういう状態で、まあまあ、操作するんだけども、私はね、やっぱり全方向シューティングっていうのは初めてボスコニアンでやったもんですから、
はいはい、
ああ、面白いなと思って、特にね、前方だけじゃなくて、後ろからも弾が出るんで、それをうまくこう活用しながら、こう、基地なんかを破壊していくなんてことでね。なんとも言えないこう、ね、独特のこうふわふわした操作感があってね、面白かったんですよね。
そうね、自分の機体が、まあ、画面中央固定で方向が変わるだけということで、はい、要はレバーを入れるとその、はい、まあ、背景って言っちゃっていいですかね。
そうそうそうそうそう、
背景の方が流れてくれるっていう、
そう、
う
ん、時期が変わるわけではなくて、その周りの光景がこう変わっていくっていう
の、だからね、飛んでる球とかもそのレバーの入れ方によって流れていく方向が変わっていくっていうね、
そうそうそうそう、
敵の球もね、
うん、はい、それがもうなんとも新鮮だったんですよね、どうですか、こう全方向シューティングなんていうとこう、はい、マスターもいろいろ遊んだゲームもあるかなとは思うんですが、うん、
まあありますけどね、似たようにその、はい、まあ、時期が中央固定っていうことであれば、コナミのタイムパイロットなんかもそうですよね
ありましたね、うん、はいはい、これもちょっとボスコニアに、まあ、テイストは似ているゲームかなという印象がありますよね、
はい、
そう、ボスコミアもそうだったんですけど、なんかいろいろね喋るんですけど、子供だから分かんないわけですよ、うん、で、
はいはいはい、
アライブアライブって言ってると思うんですけど、うん、
あれアラートアラートだね、
アラートアラートか、今でもよくあれが何を喋ってるか分かんなくて、当時はずっと危ない危ないって言ってんだろうなっていう、
聞こえるんだ、あれがまた
聞こえるんですよね、なんか
危ないに聞こえるんですよ、
そうなんです、
ね、あれ言葉がね3種類、まあ、あとゲーム始まる時のブラストオフムっていうのもあるんだけど、ゲーム中のボイスとしては3種類あって、
はいはい、
で1つ目がその敵が現れた時にアラートアラート
って
出て、それが危ない危ない
危ない危ないって聞こえるんですよね、
でそうそう、敵の中にスパイシップっていうのがいて、
はいはいはいはい、
でそのスパイシップが出てくるとスパイシップサイテッドっていう言い方をするんだけど、これが大変大変にしか聞こえない、
は
い、
そうした大変大変しか聞こえない、
大変大変、
そうそうそう、
でそのスパイシップをやっつけないで画面外に逃がしてしまうと敵の総攻撃が始まるんだけど、その時にあのコンディションレッドコンディションレッドって言われるのね、
そうそうそうそうそうそう、うん、ですよ、
はい、
懐かしいですね、
うん、
タイムパイロットもね、うん、やっぱり遊びましたね、これもね、
う
ん
うん、あれもこうぐるぐるぐるぐる自分が回って、ね、
そうそうそう、ぐるぐる回る感じのゲームでね、なかなか特徴があったなと思うんですよね、やっぱりね最初に触れたシューティングって僕もやっぱりスペースインベーダーとかあの辺になってくるんで、もう時期が直接動くんじゃなくてこうなんていうのかな、こう背景が動いていくっていうのがこうやっぱり非常にこう新鮮味があったかなと思います。
あとあれなんですよ、ね、ボスコニアに関しては、
はい、
もうこれもずいぶん古い話になりますけど、あの X68000 っていうパソコンがありまして、それに移植されたんですよね、
うん、ゲロッパ版もありましたよね、
そう、でその時はその、まあ、ボスコニアって BGM ってないんですよ、
そうそうそうそう、
あのこうマイシップが進むヒュヒュヒュヒュヒュって音がするだけなんだけど、
そうですね、
ただそのペケロッパ版っていうのはその、まあ、ゲームそのものもアレンジされてるんだけど、
はい、
音楽がね、
そうそうそうそう、
BGM がついてて、それがしかも小城雄三さんなんだよね、作曲が、
ね、そうそうそうそう、
かっこいいんだこれが、
かっこいいんですよ、
うん、
BGM がついただけでこんなに印象違うかねっていう感じでね、
すごいかっこいいなと思ってね、
よくできたやっぱり、
あれをねコンシューマーにも出してほしいなと思ってたんですけどね、
いや本当にね、結局出ませんでしたよね
そうね、
アーケード版なんかね、移植はあったかなと思うんですけど、それだと BGM つかないんでね、
そうナムコミュージアムとかにはそういうのは入ってるんだけどね、
そうそうそう、そうなんですけどもね、はいはい、あとどうですか、全方向シューティングなんていうとこう、
いやあとはねやっぱ、まあ、癖のあるっていうことなので、やっぱりね、
はい、
まあ、これもちょっと古い話になりますけど、
はいはいはい、
あの UPL っていうまああのハードな
はいはいはい、はい、
出してるメーカーがありますけ
ど、ここ
は
ね、
そこのね、まあ、NOVA2001 っていう
出ました、
ありまして、
出ましたね、 これは難かったよ。
これがね難しいし、そのやっぱ癖があるんですよ。
そうそう、もうね、うん、なんですかね、自分のそのまずね時期をねどうこう動かしたらいいのかっていうとこからこう難しいっていうか、
レバーを入れた向きに磁気が向くので、
そうそうそうそうそう、
でボタンがあってボタンを押すとその要は磁気の向きが固定されるっていう、でその他にショットボタンがあってっていう、ね、
そうそうそうそう、2段階を踏まないとなんかね、
う
ん、こう、
そうそうそうそう、
磁気を基地界に固定できないみたいな仕組みになってましたよね、
うんうん、なんか
ね
すっげえ難しかった記憶があります。
いや難しいです、
全然進めなかったっていうね、うん、
そうそうそう、
そんな記憶が
なかなかのね、はいはいはい、覚えてますよこれもね。あとはまあね、
キラキラした画面で、
そうそうそうそう、なんとも言えないこう あの頃のねこう未来感というかね、うん、うん、独特なやっぱり雰囲気がありました、うん、
はい、
あとねまあそうですね、こうアーケードでやたら動きで苦労したゲームいろいろあるんですけど、あたりでしたかねこれ作ってたの、あのペーパーボーイっていうゲームがありましてね、
ありましたね、
視点がね斜めなんですよこれで、こうあの自転車をこいでこう、ね、うん、新聞配達をするっていうゲームなんですけど、はいはいはい、まあ今思えばすごいシュールなんですけど、こう、うん、窓ガラスを突き破ってこう、ね、新聞を入れていくってこれでいいのかみたいな、
まあ、そういう当たりだからね、
まあ、まあね、そうなんですけど、あので時期がね、まあ、要は自転車をこぐので、あの、はいはい、それを操作するんですけど、まずねその斜め視点っていうのがまず独特で、
うんうんうん、
プレイしてるとなんか自分もだんだん体傾いてくる、こうねなんかね、あとはそのね加速がねちょっと癖あったんですよこのペーパーボーイって。
あ、そうだっけ？
その辺は急に速くなったりし、ね、するんで、
うん、
加速のねそのなんていうのかな、スムーズさが全然なかったんで、よく車に突っ込んだりとかね、バーンっつってね、
うん、
そうそうそうそう、そういうのはよく覚えてますねこういうのね、うん、結構この斜め視点のゲームなんていうのはやっぱこの頃いろいろありましたけれどもね、
うんうん、まあ古いとこだとねセガのザクソンとか、まああれはシューティングですけど
はい
あれは本当に斜めでこう、ね、うん、画面自体が斜めに進んでいくっていう、
そうですよね、
タイプですね、
うんうん、はいはいはいはい、
であと斜め視点っていうと、まあ、ナムコだとちょっと僕ねあの実はレジュメを書いてるんですけど、レジュメちょっと間違って書いてますけど、
はい、
あのメルヘンメイズっていうゲームがね、
はいはいはい、はい、
あのアリスっていう女の子を操作して、うん、あの敵あの自分の武器がシャボン玉っていうね
そうそうありましたね、そうそうそう、うん、
それがあの斜めでしたね、あの PC エンジンに移植された時はまっすぐになっててびっくりしましたけどね、
そうそうそう、やっぱりねそうあれなんですかね、その辺難しいんですかね、今週までああいうのを再現する、ね、
いや難しいのかもしれないですね、
うんうん、あ、なるほどね、
あとはその、まあ、ザクソンみたいな感じの斜めのシューティング、まあ動きに癖があるかっていうとそうでもないんだけど、
はいはいはい、
あのネオジオにビューポイントっていうね、
ああありましたね、
はい、あのゲームが始まるときにワン、ツー、スリー、フォー、ヘイっていうね、そういうあの BGM が鳴るっていうね、
ありました、ね、はい、懐かしいです、
うん、はいはい、ありましたけど、
うん、あとはねやっぱりこうこれは今週までもそうだったと思うんですけど、パックランドね、うん、これご存知の方も多いと思うんですけど、
うんうん、
あのボタンのみなんですよこれ、あ
の、そうそうそうそう、
ね、
う
ん
う
ん、パックランドって
右走る、左走るとジャンプ、3ボタンだよね、
そうなんですよ、レバーじゃないっていう、ね、
そうそうそう、ファミコン版はでも十字キーにもできたんじゃなかったっけ、
あ、そうでしたっけ、
うん、
デフォだとファミコン版でもボタンでなんか
だったかもしれない、
動く気がしたんですけど、まあこれがねレバーになれてると戸惑いしかないっていうね、このパックランドが、
そうですよ、でしかもねパックランドって、
うん、
若干感性つくんですよ、
つくつくつく、そうそうそう、なんとも言えないね、
でこうであれこう連打で走るじゃないですか、
はい、そうそうそうそうそうそう、
で連打で走ってて逆を向こうとするときにパックマンが足でブレーキをギュッてかけて、
うん、そうそうそうそう、
それから方向転換するっていうね、
そうなんです、そうなんです、
ちょっと感性がつくんですよね、
そうなんですよ、
うん、
これもなかなかね、はい、やっぱり癖がありました、これも、
あとジャンプもこう、うん、高く飛んだり低く飛んだりできたような気がするし、
できました、できました、
やっぱり若干のね癖というか、
うん、癖はありましたねこれもね、うん、そうなんですよ、はい、うん、まあ アクションゲームでね、この歓声にこう泣かされるっていうのはよくあるパターンです、ね、
あるある、うん
うん、ありますね。バックランドが僕は最初だったかなっていう感じです。あとそれ系でいくとね、ワンダーボーイっていうゲームがありましてね、う
ん、はいはいはい、ありましたね。
これは多分ね、高橋名人の冒険島の方が有名かもしれないですね。移植された時にそういう提出になったんですけど、もともとは高橋名人関係なくて、はいはい、ワンダーボーイっていうゲームなんですよね。で、あれもね、こう武器が石斧なんですけど、ま、うん、っすぐ飛ばないっていうね、こう微妙な
山なりで飛んでくね、
山なりで飛んでくんでね、なかなか当たらないみたいなことがあったり、ね、うん、そうそうそう、でこれもやっぱ歓声がつくので、うん、はい、急に飛ばれなかったり、そうそう、敵に突っ込んじゃったりみたいなことがやっぱありましたね。
あの、これの続編がさ、あのワンダーボーイモンスターランドってあってね。
あ、あったあった、ありました。
で、コンシューマーに移植された時はあの PC エンジンで、あのビックリマンワールドかなんかになってた。
そうそうそうそう、
あの敵のこうキャラクターとかがあの、ね、
う
ん、あのなんとかサタンとかに変わってるっていう、
そうそうそう、
ビックリマンのキャラに変わってるっていう。でも、ね、ゲームの中身はそのワンダーボーイモンスターランド、
うんうん、そうなん
です、うん、あれもなんかちょっと癖なかったですか？
癖ありました、癖ありました、あるんですよ、
うん、
あの頃の PC エンジン系みんなそうよ。もうカトちゃんケンちゃんもすげえ滑るんだ、
うん、
うん、なんとも言えないこう独特のね、やっぱりね、うん、こう急にキビキビ動かない、う
ん
うん、動けない、
なんかこうパキッとした感じがないんだよね。
ないんですよ、そうそう、キュッキュッキュッって感じじゃなくて、うんうんうん、もうね、うん、なんかなんとも言えないこうトトトトトトってこう加速していくような感じの動きだったんですよね。そうそうそう、うん、だからその辺がね、こうなんですかね、いわゆるスーパーマリオとかああいう定番のアクションゲームとは全然ちょっとこう趣が異なる動きをするゲームだったこと、
ね、うんうん、まあね、スーパーマリオだってね、まあ、若干の感性はあるんだけど、
ありますよね。特にあの2のルイージの滑りやんもうね、
はいはいはい、はい、
もう滑って滑ってしょうがないみたいな。
あと風吹いたりするしさ、
あ、そうそうそうそうそう、
2は、ね、
大変、うん、2は、2は難しかった、うん、うん、あとね、ゲーセンで覚えてるちょっと動きが独特だったので、あの、うん、これも変なゲームだったなと思うんですけど、マーブルマッドネスっていうね、
あ、名作名作名作、
ね、うん、うん、トラックボールっていうのに僕が初めて多分触れたゲームかなって。
あ、そうですか、
うん、思いますね、
うん、
マーブルマッドネスはね、これ極めるとあれなんですよね、すごいこうあっという間にクリアできちゃうって言って、
そうそうそう、
5分もかからないんじゃないかな多分、ね、でやたら上手い人がたまにいてね、このマーブルマッドネスはね、そういう人のトラックボールさばきを見ると惚れ惚れするんですけどね、
うん、なんていうの、簡単に言うとその、
う
ん、まあ、ビー玉みたいな時期をトラックボールで転がして、
うん、
そのゴールまで導くっていうだけなんだけど、そのコースの途中途中にいろんなお邪魔キャラがいたりとか、あとそのルートにその仕掛けがあって、
そうですね、
床がこうくるんってひっくり返ったりとか、
そうそうそうそう、そうなんだ、
ジャンプしなきゃいけないとかね。でまたジャンプして着地するとさ、その磁気のボールが気絶したりするのね、
うん、そうなんです、そうなんです、うん、ありましたありました。
あんまり高いところから落ちると割れちゃうしさ、
そうなんですよ、いろいろ気使うんですね、こういうのね、そうそう、
で、
うん、
ほら持ち時間が決まってるから、その時間の中にゴールしなきゃいけないっていう、
あんまり流暢にもできないっていうね。でこれなんかもね、まあ、いわば時期が 急ですから、
うん、
こう坂道なんかでこうそれこそ勢いがついちゃうとね、
そうそうそう、
それを急にこうギュッと方向転換させるのができないんで ね、
コースの外に飛び出したりね、
ビヨーンって行っちゃったりなんかしてね、うんうん、そうなんです、うん、でもね、マーブルマッドネスはもう BGM がとにかく素晴らしい
ですよ、あ、かっこいいね、
かっこいいですよね、うん、いや、ステレオだったと思うんですよ。で、
あ、そうじゃないですか、アップライトの専用筐体とかだと、
うんうん、そうそうそうそう、うん、で最初びっくりしましたね、右と左で違う音が流れてる、わーっと思ってね、こう、うん、いろんな意味で思い出深いですね、僕はマーブルマッド
ね、ファミコン版もあるのになんで国内で販売しなかったかね。
そうなんですよ、
うんうん、
メガドライブでもありましたよね確かね、
あったっけ、
うん、メガドラでも出てたんですけど、
うん、でもね、やっぱりねトラックボールじゃないからね、
トラックボールじゃないんですよ、だからね、あの独特のやっぱ操作感はね、うん、ぜひやっぱトラックボールでやっぱ味わいたいっていう、
そうそうそうそう、
思いますね、これは、
トラックボールのゲームって、まあ、数それなりにあるけど、ミサイルコマンドとか、
はいはい、ありますね。
やっぱり、うん、やっぱトラックボールでやるから面白いっていうのはあるんだよね。
そう、やっぱりそのね、なんていうのかな、ゲームももちろんそうなんですけど、その、時期を操作するっていう、そのものも、まあ、ある意味ゲーム性じゃないですか、言ってみれば。
そうそうそうそう。
うんうん、だからそれが純粋に面白いっていうのはもうその時給を動かすだけである種の面白さがあって、それなんかマーブルマットネスなんかはまさにそういう単位のゲームだったかなっていう、うん、トラックボールうまく操ってこう時給を操作すること自体が結構面白いんですよね。
そうね、
そういうやっぱりゲームだったなってますね。
トラックボールのゲームだった。あとね、カプコンボーリングっていうボーリングのゲームがあってね。
ありましたね。
あれも面白かったですよ。
はいはい、うん、ああ、やったやった。やりましたやりました。うんうんうん。あれはね、こう、なんか、友達とかとやると面白いんだよ、あれ。本当に。そうそうそう。ね、たまに2人で1つのトラックボールで使って遊んだりなんかね。うんうん、そんなこともやりましたよ。なんか裏技があってね、2人でなんか結構ギュギュギュギュギュやるとこう、なんかありえない球の動きになったりなんかして
。うん、やったら速い球飛んでったりとかね。
そうそうそうそう。いろいろ楽しいんですよね。そういうのを発見するのも面白かったですね。うん。あとはね、その、ボンジャックっていうあのゲームがアーケードでありましてね。
あなたはよくボンジャックの話を出すね。
好きなんですよ、ボンジャック好きなんで、はいはい、あのスプーンおばさんなんですけどね、曲はね、うんうん、あのジャンプが独特ですよね。こうすごい高く飛べて、
うんうん、
なんていうの、上までピョーンっていって降り、ひょひょひょひょひょって降りていく中でこう、うん、一筆書きみたいにこうアイテムをこう回収していくみたいな操作ができるゲームでね、
はいはいはい、
ボーナスステージが熱いんですよ、ボンジャックは。いかに効率よくこう集めるかみたいな、ね、コイン。
あれでもなんだっけ、アイテム取る順番がなんかで点数全然変わってくるんじゃなかったっけ。
全然変わってくるんです。そうなんです、そうなんです、ね、順番あるんですよ、うん、そうそうそ う, そ う, そ う, そう
なんかこう点滅するんじゃなかったっけ。
点滅するんですよ、
うん、でそういうその点滅する順番に取っていくとなんかすごい点数高かったよね。そうそうそうそう、
高くなったりするんですよ、うんうん、あれみたいなもんですよ、マッピーみたいな感じですよ。マッピーも確か、ね、
うん、
点滅する、
そうそう、あります、
順番通りに取ると
そうスコア2倍なんですよ、あれね。
そうそうそう、うん、そう、あんな感じでボンジャックも取る順番があるとかしてね、うん、そうなんです。まあなんとなくこうアーケードで思い出されるのはこの辺りのゲームかなっていう気ですね、
はいはい、
うん、まあ、今週末に行くとね、ちょっとあの前回のお尻でも話しましたけれども、まず最初に思い出すのはやっぱアストロロボササかなっていうね。ビーム砲を出すんですよね、時期って、はいはいはい、それの反動でこう操作をするっていうね。
結構あのファミコン初期のゲームで、
初期初期初期も初期ですよ。
でね、結構そのクソゲー扱いされる、
いやーなんかね、そうなんですよ、うん、
一本じゃないですか。
うん、僕は好きなんですけどね、うん、
あとこの辺とか頭脳戦艦ガルとかさ、
あ、頭脳戦艦ガルね、うん、あの RPG って言い張ってた謎のゲームですけどね。
そうそうそう、
ササがでも新鮮だったのはその武器兼移動方法っていうことで、それはすごいなんかね、やっぱり新鮮でしたけどね、そのこと自体が、ね、うん、移動と武器が、あ、兼ねるんだって、そのなんて反動でね、こう時期をこう動かす、だから行きたい方向の反対にこう弾を打ってこう進むみたいな感じなんですよね、うん、こう要はね。あとまあこのササもそうでしたけども、
うん、
まあバルーンファイトですかね。このゲームほどその感性を恨んだゲームはないですね、はい、
はいはいはい、
これなんかでも典型的なそのなんていうの、操作自体が面白いっていうか癖はある、うん、うん、そういうゲームでしたよね、これもね。結構微調整が効いたりなんかしてね、こう、うん、緩やかにこう、降りていきたい時なんか、ちょっと適度にこうね、あの、ボタンを押したりなんかして、こう。で、あの、確かこう、ずっと終わらないモードがありましたよね、なんかずっと横スクロールで。
ああ、バルーントリップね。
そうそうそう、うん、バルーントリップ。そう。
はいはいはい。
あれがでどこまでいけるかみたいなね。
そうそうそう。あれある程度いったらなんか背景の色変わったりするんじゃなかったっけ。
そうなんです、そうなんです、そうそうそう、
ね、
うんうん、だから上手い人だとねずっとあれでいけたりなんかしてね。
あれはいいゲームよ、
いや、うん、名作ですよね。
曲もご機嫌なんだ、
いい曲ですよね、
バルーントリップの、うん、
そうそうそう、でででで でって感じで、そう軽快でいい曲なんですよね。あんまり下飛んでると魚に食われたりなんかしてね、
そう
とかってこうしたかった
み
た
いな。
あの似たようなテイストのゲームにジャウストっていうゲームがありましてね、
こっちが元祖だよね。
こっちがむしろオリジナルなんですかね。
そうです。もともとジャウストっていうのが、アメリカのウィリアムズ社で出てて、でそれをアレンジしたんですよね、バルーンファイトは。
バルーンファイトはね、だから確かジャウストも、ファミコンで出てるんですけど、こっちも確かハルケンだった気がするんですよね。
でね、その辺ちょっとね、ウィキペディアを見る、バルーンファイトのウィキペを見ると、最初そのジャウストをファミコン移植するのにハルケンでやってたらしいんです。
ああ、なるほど。はいはいはい。
なんだけど、でもう出来上がってたらしいんですよ。
はいはいはい。
ところが権利関係で揉めて出なくなって。
妖芸あるあるじゃん。
で急遽そのアレンジして出来上がったのがバルーンファイト。
なるほどね。
でその後、結局その権利の関係がうまくいって、ジャウストそのものも出ることになって。たんだけど、もう任天堂ではバルーンファイトを出しちゃってるので、
そうですよね、
ハルケン名義でジャウストを出したということみたいですね。
は
い
は
い、
ああ、なるほどね、
はい。
だからリリースされた順番としてはバルーンファイトの方が先なんですよね。
ファミコンとしてはね。
ファミコンとしては、そう。だけど、後々にジャウストも出したことでね。ですよね。
いやなんかバルーントリップやりたくなってきたな。
あれ面白いっすよね。
どうですか、こうニコ生で30分耐久バルーントリップ。
いやもう僕あっという間に多分あれですよ、あのキラキラに当たってビビビビビビビってなってると思いますよ。純粋に面白いですけどね。
面白いあれは、
そうこれもやたらうまい人とかいてね、こう本当にそこ抜けられねえだろうみたいなところをさーっとこう抜けてったりなんかすると、おーすげーみたいなね、そういいゲームでした。これもね、
もうなんかね、もっと曲聴かせろよっていうコメントが来るっていうのがこう目に浮かびますね。
はいはいはい、こっから曲がいいのに
ね。そこで死ぬなよみたいなね、
死ぬなよみたいな、こっから曲がいいのにって言われそうな感じですよね。
なんか最初は各館地のバルーントリップは曲のループが短いですねとか言われたりして
煽られる。目に見えるようですよ。こっから先いつも聞けないんですよ。
そう
懐かしい。歓声のつくようなゲームっていうのでこんなのもあったなーなんてのこうありますか。こう
ジャレコのエクセリオンっていうのもなんかちょっと独特のあのふわーっとした動きでしたよね。
はい、これは独特でした。確かに不思議なゲームでしたよね、エクセリオンもね。
あと歓声っていうとね、実は僕が最初に思いついたのはこれちょっとコンシューマーで言えば、高速線で遊べるのかな。
はい、高速線。
あたりのね、アステロイドっていうゲームがあって。出ました。
アステロイドね。
ベクタースキャンのゲームなんですよ。
ベクタースキャンでしたね。はい。
こう、ね、線で、こう、なんか構成されてるやつで。
そう
で、あれね、確かね、磁気が回転と、あとね、要はロケットの噴射がボタンかなんかになってて、
はい。
で、噴射を長くするとどんどん速くなっていくっていう。で、ただ、こう、手に負えなくなるんで。
そう。
で、画面端まで行くと反対側から出てきたんじゃなかったかな。
なんかね。
なんかそんな、すごいね、ほんと黎明期のゲームですよ。
黎明、もう画面自体はね、
癖だらけ。
ザシンプルなんですけれどもね。
もしね、気になる方は、あたりアステロイドでググっていただくと動画は何かしら引っかかると思うんで。
そうですね。相当古いゲームではあるんですけれども、なんか面白いんですよね。で、隕石みたいなのがこう、バーンと飛んでくるんで、それをこう破壊したりするんですけれどもね。
そう。それだけなんだよね。基本。
ゲームとしてはそれだけなんですけど、ただそれがだんだんこう細かく割れてちっちゃくなっていったりなんかして、なんとも言えないこうあれですけどね、シンプルながら奥深いものがあって、筐体のデザインがいいのよ。こうなんとも言えないこうね、やっぱり日本のゲームにはないなんか独特のセンスがあってね、こうだからね、それこそジュークボックスじゃないけど、結構ね、もう あんな時代を経てもなんかこうおしゃれなバーの片隅なんかにポツンとあったりなんかしてね、こうそういうなんか独特の雰囲気のあるゲームでしたね、アステロイド。
今だとアーケード版ナップなのかあの例のあの、
はいはいはいはい、
75% ぐらいの筐体のあの何万円もするあれですよ。
そうですそうです、うんうん、そういうことですよね。もう今からそれこそもう40年ぐらい前の話でしょ
う、
これは。
いや、もう本当にいい。ねえ、なぜ、ね、なぜベクタースキャンですか。
あんたってベクタースキャンですからね。この、ベクタースキャンのゲームなんかもいろいろね、面白いのがあるんでね、一回ちょっと話してみたいな、なんてことも思いますけどもね。
いや、そうですよね、
うん。うん。あとはね、その、ファミコンですと、うん、やっぱりこれは入れなきゃいけないなと思ったのヒットラーの復活っていうのがありましてあの当時ねやっぱアクションゲームっていうと、うん、ある意味ジャンプゲームだったんですよね。そのジャンプをして障害物をかわしたり、まあまあ、あるいはアスレチックを遊ぶっていうのが一つアクションゲームとしてはまあまあ、うん、当たり前だったんですよ。だからアクションゲームイコールある種ジャンプするゲームみたいなところがあったんですけど、
はいはいはいはい、
ヒットラーの復活っていうのは何と言ってもジャンプができないっていう、こうファイヤーアクションというね、これがなかなかのものでございまして、はい、うん、だから主人公基本的にジャンプできないんでワイヤーでこう、うん、あの引っ掛けてですね、それでグイーンと行くっていうね、そういうファイヤーアクションゲーなんですよ。
はいはいはい、
やっぱねジャンプゲーにやっぱ慣れきってたんですね私がね、もう、うん、だからジャンプができないっていうことにものすごくもどかしさを覚えましてね、うん、なんていうのかな、今にして思えばジャンプがあるのが当たり前だと思うなよということで、なんかジャンプゲーに慣れきった僕にカッツを入れてくれたゲームですね、うん、ヒットラーの復活はね、うん、これも慣れると相当面白いんですけどね、うん、うん、そうそう、いろんな解放というか、まあ、アクションゲームなんですけど、あ、そこそうやって進むんだみたいな発見があったりなんかして、うん
うんうん、
こういうワイヤーアクションゲーっていうのもなんかこうやっぱたまに出ますよね、この系統もね、うん、
最近だとやっぱ海原川瀬、
はいはいはいはい、
じゃないですか。
今でもリメイクが出たりしますよね、海原川瀬、
なんだっけ、ルアーアクションとかなんとか
言いますよね、あれもね、ゲームっていうことで、うんうん、そうそうそう、やってることはもうでも本当にワイヤーアクションでね、これもね、
うんうん、なんかうまく引っ掛けてビヨーンって飛んで上上がるとか、そうそうそう、なんか、うん、そんな感じだよね。
ヒットラーの復活以上にちょっとパズル要素が強いですかね、海原川瀬ですよね、
うん、そうですね、うん、あれはそうですね、
うん、こうなんかある種の解放みたいなものをこう探していく面白さがっていうね、
うんうんうん、
いますね。マニアックなとこですと、はい、ミラクルロピットっていうゲームがありましてね、
2100名前は知ってるけどやったことはないな
これね、これは苦労したよ、あのね、とにかく時期が滑るんですよ、もう滑る滑るもうね、なんていうの、すんごいな、ね、もうね、つる常にしてるんですよ、あのすべての床があの、うん、あれですよ、マリオブラザーズのあの氷のやつがこう凍らせるじゃないですか、床を常にあの感じ、
はいはいはいはい、はい、
常にあのマリオブラザーの凍らされた床を常に進んでいるような感じですよ、
あの止まらねえだ走れねえだっていうあれね、
そうもうねやたら滑るんだこれは本当に、で滑るもんだから加速が遅いんですよね、こう最初
は。ああ、なるほど、
そうそうそうそう、うん、一生懸命足動かしてるんですけどなかなか前に進まないみたいな、
うんうん、
もうひどかったですね、はい本当に面白くなかったな
面白くなかったって言っちゃったよ。
いや、面白くなかったですよ、ミラクルロピットは。本当、いや、好きな方いたら申し訳ないんですけどね。うん。あとね、定番どころもいろいろやりましたよ。その、やっぱりこう、有名どころですとね、あるじゃないですか。こう、以前、
記
者級でもね、特集しました、はいはい。バビロニアンキャッスルサーガにも、非常に独特の動きをする一本がありましたよね。
はい、まあまあまあありますよ、確かに
ありますよね、うん、その
ありますよ、う
ん、何ですかあの貝の冒険はあの独特のこうそれこそね、うん、ジャンプでこうビヨーンと伸びていくんですけど、これはもうねゲームセンター CX でおなじみの方もいらっしゃると思うんですけどもね、
そうね、
あ、動きが本当に 難しいゲームでしたねこれはね。
で基本的にこう左右に動くこと走ることとジャンプしかできない。
そうあので衝撃だったのが、うん、デフォでしゃがめないっていう。
そうそうそう、ね、しゃがめないんですよ。でしゃがむにはゴンって頭をぶつけて一定時間うずくまるしかない。
そうそうそう、あるいはあれですね、横ダッシュで壁にぶつかったりなんかする。
そうそうそう、だからぶつかってうずくまる、そのそうそうそう、で一定時間で戻るじゃない。
そうなんですよ、
うん、
ところがそのしゃがみを使わないと攻略できない面があるっていうね、
うん、そうそうそうでしかもさ、それを連続でやんなきゃなんない面があるんだよね。そう
ですよね、うんうんうん、もうさ、で炎を横からポンポン出す敵がいるんですけど、
はいはい、
確かね端っこが見えなかったと思うの最初だから一定間隔で炎が飛んできて、うん、それをこううまいこと頭をぶつけながらかわしていかなきゃいけないっていう面があったじゃないですか、
うんうん、
でまたね頭をぶつけてしゃがむときもゆっくり床に落ちるんですよね、こう頭をぶつけて。
そうそうそうそうそうそう
だから
タイミングも見計らわなきゃいけない。
そうそうそう、難しいんですよそれが。もうとにかくね、
うん、
もう難しかった。ああ、
いやちょうどね、昨日くらいまでかな、
はいはい、
あの僕最近暇の時はあのニコ生の、
はい、
まあ、レトロゲームのタグのところを、はいはい、まあ、誰かなんかやってないかなって見るんですけど、うん、
はい、
でたまになんか初見とか言ってファミコンのウィザードリーのシナリオ1とかやってる人いてこう生温かく見守ってるんですけど、この間ね、ちょうど怪の冒険裏面に挑戦って
出ました、
やってる人がいて、はい、何日もずっと98面に挑戦とかやってたよ。
うわー、もうありの課長じゃないですか完全に、
うん、何日やってたんだろうあの人、
うん、
ね、見てはいなかったですけどね。
あ、そうですか、
はい、ほんとね言葉悪いですけどね、その辺行くとほんとゲロムズなんですよ。
いやーね、
うん、
なんていうのかな、本当に主人公がままならないんですよね、なかなか思い通りに思ってなくて。
そうそうそうそう、本当にそうなの、
難しいんですよね、うん、なんかあれ、ああいう系統のゲームってなんかそのあんまり記憶にないですね。怪の冒険みたいな動きするゲームってあるのかしらね。
いや、そこまでこうストイックさを要求されるゲームって最近は受けないんじゃないですか。
そうかもしれませんね、うん、
あれもね、うん、有野課長が取り上げてくれたからこそやる人もそこそこいるかもしれないけど、うんうんうん、結構クソゲー呼ばわりされてますからねあれも。
そうやっぱりね、うんうん、だからね、ほらやっぱドルアーガの塔がまあ名作で、その、はいはい、まあ、いわばね、ドルアーガの塔のお話にまあ連なる、まあまあ時系列的にはちょっと逆なんですけどね、うん、まあ、うんうん、であのドルワーガの塔のシリーズなんだって言って買った人の中には多分ね、なんじゃこりゃっていう人も一定数いたと思いますよ、
うん、
やっぱりね、うん、まあドルワーガ言ってみればね、こう敵を、ね、武器を振るって倒しながら、はい、進めていく、うん、まあまあオーソドックスな割とねタイプのアクションゲームでしたけど、怪の冒険はまあなんと言ってもね攻撃手段がありませんから、はい、ね、だからわざとぶつかって死んで敵を消すしかない。
そうそう、う
ん
う
ん、だからこうさ難しい面だと思う、うん、わざと一回全滅して残機がある状態でチャレンジして、うん、どうしても超えられない敵はわざとぶつかって消してみたいなさ、
そうそうそうそう、
ね、
う
ん、で残機が全部なくなってからが勝負みたいなさ不思議ななんか攻略をしてましたけどもね、
はいはい、
まあちょっとねファミコンばっかり話してましたけれども、
はいはい、
あとはね、これもよく僕は話をするんですけど、あのソードオブソダンっていうこれメガドライブやったんですよね。
あれは癖があるっていうか、なんとなくもっさり、
なんとなくもっさり、もっさりゲーですよ。まあなんていうんです、メガドライブの、まあ、いわゆるクソゲーっていうところでこう、だいたい名前が出てくるゲームでもね。
はいはい、
ね、
そうね、
うん、まあこれはねもう本当になんていうんですかね、操作性がもう劣悪以外の何物でもない
劣悪
感じでね、うん、そうそうそう、常にワンテンポツーテンポ遅れるんですよね、うん、
ああわかる、
そうで、だから危ないって思った時にボタンを操作してもまあ間に合わないみたいなね。
まあまあそうですよね、
うん、うん、 でそんな動き自体も非常にもっさりしてとっても遅くてね、そうそうそう、うんうん、で武器のリーチも短いしさ、もう、
はいはい、
うん、なんていうんですかね、そのゲームの難しさっていろんな基準があると思うんですけど、
うん、
やっぱりなんていうのかな、一つの難しいパターンとして主人公が弱いっていうパターンがあるじゃないですか、こう、
はいはいはい、
うん、でソードオブソードの場合、主人公弱いかつ操作性が劣悪で、うん、なかなか言うことを聞いてくれないっていうもうね、そして妖芸でいまいちこうよくわからない世界みたいな、もう三重苦ですよ、
しかも難しいよね、
しかも難しいっていうね、本当、うん、とんでもないゲームでしたね、うん、あとね、なんだろうな、あの辺だとラスタンサーガっていうゲームもなんか近いものがありましたね。
ラスタンね。
そうそう、これもよくネタ扱いされますけれどもね。
はい、
だからこの辺は本当になんていうの、ままならない感じでしたね。アーケードの方はまだ遊べたんですよ、ラスタンは。
うん。
ところがね、これまた全然、動かなくてね。大変でございましたね、これもね。どうかな、スライムワールドってゲーム知ってます？こうちょっとマニアック
な、どんなんだっけ、ちょっと思い出せないな、うん、
メガドラだったと思いますけどね、スライムワールドっていうゲームがあってね、はいはいはいはい、このねなんか操作がもう妙竹林でね、そうなんですよ、うん、でなん、まあ、人気はあるらしいんですけれどもね、
はい、
うん、PC エンジンとかでも出てたか、 PC エンジンで僕遊んでたのかな、うん、無駄にお姉ちゃんがエロいっていうね、あの頃の PC エンジンあるあるで、はい、遊んでましたけれども、なんかすげえ動きに癖のあるゲームでね、うん、なんていうんですかね、そういろいろありますね、うん、もうドロドロヌルヌルのそうそうそうそう、そんな不思議なゲームでしたね。どうです、この辺のなんかこうもっさり系っていうんですかね、こう、うん、ちょっとそういうゲームもいくつかあるかなとは思うんですけどね。
まあね、その癖って言っていいのか、その何処理のパワーが足りないのかよくわかんないんですけど、うん、もっさりなのかっていうのもあるんですけど、
はいはいはいはい、
あのね、これも古いゲームです、はいはい、アーケードのゲームなんですけど、
はい、
あのプロレスのゲームで、
はいはいはい、
あのアッポーってあったんですよ
これはね、これは僕は遊んだことないですね、
アッポーでね、アッポーってあるんですよ。でこれもね、はい、あの気になる方はあの、まあ、おそらく動画あるんじゃないかと思うんですけど、
はいはいはいはい、
なんかねそのキャラクターもすごい独特なんですけど、なんかその技をかけたいっていう時 の、
はい、
その例えばボタンを押してパンチするで、それが敵に当たるとかっていうところが、
はい、
なんかねすごくもっさりしてて
ない
ものすごい癖があるんですよね。
今画面見てますけど、なんとなく見た目は、うん、あのキン肉マンのマッスルタッグマッチみたいな
感じ、あ、そうそうそう、うん、あんな感じなんですけど、
はいはいはい、
あそこあれほどキビキビしてないんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、はいはい、そうでね、まあ面白いんです、すごい面白くて、はいはい、あの楽しいんですけど、なんかね、うん、やっぱり人を選ぶ操作性だったかなっていう気が
はいはい、はい、なるほどね。
あとはやっぱり
うん、
ゴールデンアックスの話はしとかなきゃいけないかなっていうね
ゴールデンアックスはね、でしょ、むしろでしょ、あれでしょ、マスターが喋りたいのはあのむしろ移植作の方でしょ、その、
いやいやいやいや、まずオリジナルのアーケードも正直、はい
はいはい、まあね、確かに
あれもまあベルトスクロールって言っていいのかな、うん、なんですけど、
うん、
なんですけど、それこそファイナルファイトみたいな、そのキビキビ感が全くなくて、
う
ん、
確かにね、うん、あの一言で言うなら大味です
そう
大味ですよね。
で、うん、でこう敵に切りつけて、
はいはい、
なんかこう「えいやコンコン蹴り」とかってやるんですけど、
う
ん、
そう
その「えいやコンコン」ってやってる間に他の敵が飛んできて飛び蹴り食らうとかね、
そう
そういう、うん、いやお前なんでそんなのんきに攻撃してんだよみたいなところがあって、
そうですよね、途中でこうキャンセルしようにもなんかうまいこといかないのよ。
そうそう。そして、うん、あの一番攻撃力の高い技がダッシュしてジャンプしてレバーを下に入れて攻撃かな、であの上からこう突くっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ当たらないんだ
ちょっとでも軸がずれるとスカッ、うん、スカッてこう
で、しかもダッシュしてるのに
はいはいはい、はい、
ジャンプした時ってほぼ垂直に飛び上がるんですよ
そうそうそう、あの助走は一体何だったんだっていう、
そうそうそうそう、であの飛び蹴りっていう技があって、ダッシュしてボタンを押すとピョーンってすごい遠くまで飛び蹴りしていくくせに、そのジャンプ好きをやろうとするとほぼ真上に飛ぶんで、
はいはいはい、
その間合いとかをね測るのがものすごい難しいっていうね。
わかりますね。
すごい面白いゲームなんだけど、やっぱ癖がある。
癖はありましたね、やっぱりね、確かにね、うん。いいんですか、PC エンジン版の話をしなくて。
で、PC エンジンはね、あれはね、こうなんていうの、
うん、
こうやっちゃいけないことをやりまくってるっていうゲームなんですよ。
そうですね、ちょっとね。
うん。でなんかわけのわかんないそのアニメのデモ画面が入ったかと思うと、
はい、
本編始まるとその何自分のキャラのその動きのなんていうんですか、うん、小回りっていうんですか、
はいはいはいはい、
それが明らかに減らされてるっていう、
うん、そうなのよね
ところがあって、うん、いやあのゴールデンアックスの魅力ってその辺の滑らかなその自キャラの動きとかっていうのも一つあったはずなのに、
そ
う
そ
う
そ
う、
確実なんでその辺のヌルヌル感みたいなのがね、
そうだからこう、うん、自分の頭の上で剣をくるくるって振り回して後ろに向かってバーンと振るとかっていうのがあるんだけど、それが PC エンジン版だといきなりなんかこう後ろにえいって剣を出すっていうね、
そうそうそうそう、
なんかタイミングもクソもあったもんじゃないっていう、
そうなんですよ、だからアクションゲームとして一番やっちゃいけないことですよね、その
そうそう、
だから中のそのね間の駒を抜いてしまうっていう、だからなんでお前その構えからいきなりそんな構えになるんだよみたいなさ、そうそうなんとも言えないこう違和感があるんですよね、
でそういうところでその節約してるくせに、
うん、
やたらそのアニメは頑張ってるみたいなね、そうそうそう、まあ、あのアニメもよく見たら結構
まあね、なかなか
ずるくさいことやってるんですけど、
そうそう、
ケチくさいことやってるんだけど、
うん、なんですかね、ほんだからアクションゲームのやっぱり魅力ってその自キャラを思うようにやっぱり動かすっていうことそのものがやっぱり面白いゲームってあるじゃないですか、うんうん、やっぱり、うん、でゴールデンアクスももともとはそういう類のゲームだったと思うんですよ、やっぱり、
はいはいはい、
うん、そういうねアクションのしている様モーションみたいなものをやっぱ操るのが楽しい、うん、だ一番のその魅力をねこうなぜ手抜きをするのかっていうね、うん、そうそう、それはやっぱ感じましたよね、なんとも言えないこれじゃない感がありましたよね、オリジナルなんていうのかな、ちゃんとした異色のはずなのにどことなく漂うパチモン臭みたいな、
うんうん、まあ、あとはあれだね、その自キャラがもっさりっていう意味では、
うんうん、
まあ、セガのアクションゲームって結構そういうの多いんだけど、
多いですね、
別にゴールデンアクスだけじゃないんですけどね、
そう
ですね、獣王記とかも大概なんで、なんですけど、
はいはいはいはい、
あとはやっぱり自キャラがそのもっさりっていうことでは、うん、悪魔城ドラキュラと、
そうね、
あとはやっぱりアクトレイザーはちょっと上げといた方がいいかな。
アクトレイザーもそうですね、はいはいはい、
いや面白いゲームなんですよ、すごい、すごい面白いんだけど、すげえ癖あるよあれ、
いやもっさりしてますよやっぱりね、うん、悪魔城ドラキュラなんかも、うーん、やっぱりね、そのなんとだから最近のドラキュラシリーズしか知らない人はちょっとあれかもしれませんけど、悪魔城ドラキュラとかドラキュラ2もかな、
うんうん、
あの辺は本当に動きがもうもっさりしててね、
うん、
うん、だからあまあね、割と悪魔城ドラキュラドラキュラ2って難しい方のアクションゲームだと思うんですけど、
うん、
そのやっぱり結構なその難しさの割合としてやっぱり主人公がもっさりしてなかなかこうね、うんうん、融通が利かない、やっぱりあと動きが遅いっていうんですよね、
うん、そうそうそう、うん、
あるかなと思いますよね、
であと悪魔城ドラキュラってアーケード版があって、
はいはいはいはい、
でアーケード版の方もなんとなくもっさりなんですよね、
そう元々が実はね、
うん、
そうそうそうそうなんですよね、
で、
うん、
特にそのまあアーケード版の方はなんかその歩く姿がこう、
うんうんうん、
もともとねほら悪魔城ドラキュラの主人公ってちょっと、はい、なんていうのこう背中を丸め気味につかつか歩いていくじゃない、
うんうん、
でそういう感じのグラフィックになってるんだけど、なんかねアーケード版はねやたらこうお尻がこう後ろに残ってるような感じで、僕の友達がその悪魔城、
はい、
アーケード版の悪魔城ドラキュラの、まあ、シモンかな、 を見て、うんうん、なんかうんこ我慢してるみたいって言ってましたからね。
かわいそすぎる。
まあね、
音楽はめちゃくちゃいいですけどね、
まあ、いや曲は最高ですし、
最高ですよ、
まあ、最近のねドラキュラシリーズあるいはその、うんまあ、なんメトロイドバニアのねあのドラキュラシリーズは本当にもうね変態地味で動きをするしキビキビ動くのは当然みたいな感じ
です。最近のはでしょスライディングしたりするんでしょ。
そうそうそう、もう最近のっていうかもうそれも結構前から実装されてますね。はいはい、けどもう本当キビキビ動くし、まあいろいろね装備とか整えていくともう本当にもう変態地味で動きができてしまうのが今や悪魔城ドラキュラですけど、まあ、本当初期の頃ねはもっさりだったし、あのゲームボーイでドラキュラ伝説っていうその悪魔城シリーズのゲームが2もあったのかな、はい、うん、ありましたけど、これが輪をかけてもっさりでね、あもう大変でございました。これは本当にもうドラキュラ伝説ね、とまあ多分ねあの頃のほら本当の初期のゲームボーイのソフトだったんで、はいはい、多分ねいろいろ残像対策とかもあったと思うんですよね。それはね、ある程度もっさりにせざるを得なかった事情もあるとは思うんですけどもね、うんうん、まあ本当に初期の頃の悪魔城伝説悪魔城シリーズは本当にもうザ・もっさりっていう感じ。
なんかそこがね少し難易度にも影響してるような感じがありますよね。
それは間違いなくあると思いますね、うんうん、ただねゲームの全体としてのやっぱ雰囲気は本当に最高でしたし、うんうんうんうん、まあ、曲も含めてね、うん、はいはい、でやっぱりねこう無知が武器っていうそのやっぱ新鮮味なんかもありましたんでね、
うんうん、ありますね、うん、
まあここからねちょっと具体的なタイトルを離れて、はいはい、最後にちょっと愚者級的めんどくさい話も少ししておかなきゃなと思うんですけども、
はいはい、来ましたね、
さっきもちょっとちらっと話をしましたけど、うん、アクションゲームの魅力ってなんだろうなっていうちょっと話もちょっとしておきたいんですよね。そのでいわばそのね、うん、マスターもよくご存知のように、まあ、ビデオゲームってもともとアクションから始まってるわけですよね。ジャンルとしてそういう時期を動かして、うんうん、まあ、何かこうやるっていう、まあ、卓球みたいなゲームもありましたしね、
はいはいはい、
で初期の頃からやっぱりそのあるのが、うん、もう単純に本当にごくごくシンプルにキャラクターや時期を意のままに動かすやっぱり楽しさってやっぱあると思うんですよね。その
うんうん、ありますあります、
うんうん、そうそう、それ自体がやっぱり面白いっていうんですかアクションゲーム、うんうんうんうん、だからこそなんかまあ今日も話しましたけどもっさりするアクションゲームにはやっぱもどかしさも感じるし、うん、なかなかこう思う通りに動かせなくてもーってなるんですけど、うん、やっぱりそれはその自分の意のままにそのまずそのキャラクターを動かしたいね、それでまず楽しみたいっていうやっぱり欲求があるからこそだとも思いますよね、うんうんうん、でまあそれでねじゃあまあキャラクターを、まあ、動かすこと自体が楽しい面白いでじゃあそこにどうやってゲーム的要素をまあ付加していくかって時にそれが例えばシステムだったり、まあ、ビジュアル的な部分あるいは BGM っていうのもあるとは思うんですけどね、
うんうん、
あとはやっぱりこう非常にアクションゲームっていうのはまあ分かりやすい手応え達成感みたいなものをつけるのは、まあ、割と容易でだからこそなんていうのかシステム的にまだまだ複雑にできない頃のビデオゲームっていうのはやっぱりアクションゲームとかシューティングが、まあ、メインになっていくのはまあ当然なんだろうなとは思うんですよね、
うん、
でそのじゃあそんなアクションゲームをの難易度をどうやって上げていくのかっていうことですよね、
うんうんうんうん、
まあ、今日何回か触れてますけど、うん、一つにはそれはやっぱりその敵を強くするっていうことはもちろんあるでしょう。それはね、
うんうんうんうん、
シューティングしてもそうですよね。いわゆる、まあ、弾幕ゲーみたいなものがまあこう出てきましたけど途中から、うんうんうん、そういうやっぱり純粋に敵を強くしていく難しさというのが一つにはあるでしょう、
はいはい、
であるいはやっぱりそのアクションゲームであるならばやっぱステージを難しくするんですか、まあ、落とし穴がいっぱいあったり足場が、ね、やたら不安定だったりとか、うんまあ、あとは例えばねだとそれこそ時間がねこうタイムアップが早くてなんとか急いでゴールしなきゃいけないみたいなものも中にはありました、
う
ん
う
ん
まあ、バランス的な部分で、ね、
バランス的な部分でね、うんうん、でもう一つはやっぱりじゃあその操作性自体をやっぱりちょっと難しくするっていうやっぱり難易度の上げ方もあるんだろうなとは思うんです、
う
ん、
そうですね
今日触れてきたいくつかのゲームについてもやっぱり 動きそのものにちょっと癖があって、まずは自分の意のままにその自キャラを動かすことが一苦労みたいなゲームも中にはあった、うん、でだけどよくできたゲームっていうのは、うん、操作性がちょっと癖があったり難しくても、それをうまいこと自分でコントロールできた時にやっぱり手応えとか達成感が得られるようなゲームであれば、うん、やっぱりそれはゲームの魅力になると思うんですよ。ちょっと癖のある操作性のあるゲームだったとして、ね、で例えばね、今日話したものだと、例えばマーブルマトレスなんかはそうですよね、やっぱり、うんうんうんうん、まあ、なかなかにちょっと慣れるのにやっぱ時間のかかるゲームでした、あれは、うんうん、なんといっても
そうですね、うん、あと、まあ、独特な操作系、
うんうん、
をもともとそのインターフェースとしてちょっと面白くしてる、
はい、
面白くっていうかちょっと変わったことをやってるっていうゲームもあって、例えばセガの SDI なんかは、
あ、はいはいはい、
あのボタン付きのレバーとトラックボールっていう、
そうね、
うん、
あれはね戸惑いましたよ最初見た時、うん、どうやってこれどうやって操作するのっていうとこからスタートですよね。
そうなんだけど慣れてくるとあれがね、
う
ん、
そう
そう面白いんですよ。
はまるとね、
そうそうそうそう、
わかりますわかります。だから特にアーケードゲームがそうじゃないですか、やっぱりコンシューマーゲームでどうしてもそのコントローラーパッドにまあ標準化されちゃってますから、
うんうん
ね、うん、だからまあそういう意味での工夫ってどうしても限界があるんですけど、
うん、
その件結構やっぱアーケードゲームってやっぱりそういうオリジナリティを操作でも操作するなんていうのかな、実際の部分においてもいろいろやっぱり工夫ができたっていうのがありますよね、
うんうん、そうですね、
まあ、よく喋りますけど、それこそ初代の、ね、ストリートファイターだってボタンを押す強さでこう、ね、強弱が決まるっていうシステムでした。あれなんかもやっぱりアーケードならではの部分、そうそうそう、あれはあの、ね、あれものそのものを、ね、じゃあコンシューマーに移植できるかっていうのはそれは難しい話ですから、
うんうん、
だからやっぱアクションゲームってそういう操作そのものの工夫とか、ね、面白さみたいなものが追求できるっていう、まあ、魅力もあったと思うんですよね、うん、だからそれの辺がうまくいけばもう操作自体が楽しかったり面白かったり、
うん、
あるいは、まあね、ちょっとこう最初は慣れなくても極めていくとなんか本当にハマるっていうその操作自体にね、
うん
う
ん、
っていうゲームになっていくと思うんですけど、まあ、これがねまあ、うまくいかないゲームもよくありまして、そうなるとあのゲームはちょっと動きに癖がありすぎてついていけないとか、
うん、
そのなんだか、うん、そう、うん、理不尽に操作がうまくいかなくて面白くないってことにもなったりすると思うんですよ、うんうん、
はいはいはいはい。
でやっぱりアーケードゲームは特にそうですけど、まあ、例えばレバーであったりとかアナログスティックみたいなこう体にやっぱり染みついていく操作感みたいなものがありますよね。そういう魅力もあると思うんですよ。レースゲームだってそうですよね、うんうん、実際にハンドルを握って
そう、ね
ね、アクセル吹かしたりっていうやっぱりそういう、こう体で覚えさせていくやっぱり面白さってあると思う、
うんうん、
こういうものはやっぱりなかなかコンシューマーでは再現が難しい。あ、もちろん中にはありますよね、そのファミリートレーナーであったりとか、うん、いろいろとその、ね、こうまあ、くっつけるデバイスを工夫することでもちろんできるんだけども、まあ、なかなかそういうものもね別にコントローラーを買わなきゃいけないっていう、まあ、部分があったりしてやっぱり敷居は高かったりしますからね、
うんうん、
そういう意味で言うとそういうやっぱりこうアーケードの場合はレバーを実際に握ったりとかね、うんうん、そういう体に染みつかせていくようなやっぱり操作の魅力っていうのもあるとは思うんですね。だけど、まあ、最近のゲームを見てますと、まあ、あの頃よくあった操作性そのものに難があるゲームっていうのは今やおそらく致命的なんだと思うんですよ、もはやね。
そうね、
うんうん、もうキビキビ動いて当たり前みたいなところがやっぱりあると思うんですよね、うん、
はいはいはい、
アクションゲームシューティングにしても、
うんうん、
あえて癖のある動きにしているものはまあ仮にあったとしても、あの頃のもっさりしたような操作感というのはもうおそらく今のこの目の肥えたあるいはその腕の肥えたゲーマーにとってみれば、もうそれを粘り強くこうプレイするっていうほど、そんなゲームの幅がもうね、そっかにないとゲームがある世の中でもないですし、そういうゲームはもうあっという間に捨てられて他のゲームに流れてしまいますから、うん、 うん、まあ、今やもう操作性っていうのはある種もう完璧であることがもうもはやもう前提としてこう備えられている要素としてあるのかなとは思う、
うん、
だからこうやってあのゲームもっさりしてて大変だったよねとかもうああいう話はもはやもう思い出話でしかできないのかなっていう気もします。あるいはその今なんかこう思い返して一つ思うのがアクションゲームでやっぱ得られるなゲームのなんていうか基本的なこう例えば知識だったり技術みたいな部分ってある気がするんですよね。ある意味アクションゲームってすごいシンプルな仕組みじゃないですか。こう、うんうん、ね、ボタンやレバーで操作をしてこう遊ぶっていう、うん、まあいわばもうあらゆるゲームであの求められる、まあ、スキルっていうとちょっと大げさなんですけれどもそういうものがやっぱりあって、うん、それをこうタイミングよく押したりとかね、そのなんていうのかなボタンを押したり離したりするタイミング十字キーを操作するその感覚みたいなものがやっぱりアクションゲームってものすごくシンプルにこう体験できるゲームですよね、うん
うんうん、
でそういうものって、まあ、アクションゲームを入り口としてでも、うん、あらゆるゲームでまずあの使われる要素じゃないですかそういう
そうですね、
うんうんうん、ボタン操作レバー操作、うん、
だからよくね、はい、あの脳汁が出るっていう言い方することあるじゃないですか。
はいはい、
要はその、まあ、簡単に言うと快感っていうことだと思うんですけど、
うんうん、はい、
それってそのやっぱりその例えばスティックにしろパッドにしろその自分が入力したことに対してその自分が思ったようにその画面の中のキャラクターが動いてくれてそしてこう自分が思った通りもしくはそれ以上の成果をフィードバックしてくれた時ってやっぱり快感なんですよ、
うん、快感ですよね、
うんうん、でそれってもちろんあのゲームの一つの魅力であってそれがあるからこそゲームやるんだけれども、
はい、
でもそれってそのゲームに限らず、
うん、
いろんなものにこう必要な特にインターフェースとしてはなんかすごく必要なものだっていう気はしますけどね。
そうですね、
うん、
まあ、我々がねアーケードで遊んでた頃のやっぱゲームって、うん、まあ、今の基準で見ればゲーム画面も非常にひどくシンプルだし、
うん、
まあ、ドットも荒いしね、
うんうん、
まあ、BGM だって、まあ、貧弱といえば貧弱な世界です、
うんうんうんうん、
だけどあの頃確かに自分がハマったゲームでそれこそ集中してる時が特にそうですけど自分とまさに時期が一体になった瞬間ってやっぱあるじゃないですか。
あるある、
あの、うん、ね、シューティングでもありますよね。すごい集中してもう、うんうん、ね、もう本当に周りのゲームの音とかあるいはギャラリーみたいなもの、うんうん、一切こうもう見えなくなって完全に時期と自分がシンクロしてるかのような、
うんうんうん、
そういう瞬間ってやっぱ体感としてあるじゃないですか。
あのゾーンに入る的なやつ
ですね。ゾーンに入る的なことがやっぱり、
うんうんうんうん、
アクションやシューティングってやっぱありましたよねあの頃ね。
わかりますよ、
うん、でそういう時のなんか本当快感ってまさに今の言葉で言うなら脳汁が出るってことなんでしょうけれども、
うんうんうんうん、
ね、なんともいない楽しさがありましたよねその集中力で、まあ、例えばじゃあそれでボスを倒してクリアした時のなんともいない、はいはい、心地よい疲労感っていうんですか、
うんうん
う
ん、
こうそういう手応えみたいなもん、はーってこうね、すごいじんわりこう全体にしっとり汗をかいてるようなあの感覚ですよね、うんうんうん、やっぱああいうものっていうのはやっぱりこうアクションゲームならではのやっぱ一つ、うん、魅力だったと思うし、もうトンとあの感覚を味わってないなとも思うんですよ、ね、もうないのかなっていう気もするんです。確かにあの頃あったんですよそういう、うん、なんとも言えないこう人馬一体じゃないけれども本当に、
うんうん
うん、
そうそうそうそう、
ね、そういうシンクロする感覚っていうんですか、
うん、
まあもしかしたら ね、うん、形を変えて例えば今ですと音ゲーみたいなものにはもしかしたらあるのかもしれないですね。もし
かしたら ありますね確かにね、
うんうんうん、そういう
ありますあります、
ね、単純なそのやっぱボタンのタイミングとその画面がやっぱシンクロする、うん、あれもだからちょっと形は違えどもしかしたら今のそういう、うん、あのなんゾーンに入る快感みたいなものはもしかしたら、うんうんうん、音ゲーの世界にはあるのかもしれません、
うん、いや、うん、確実にあると思いますよそれは。
だからああいうやっぱり感覚ってなかなか他のジャンルでのゲームでは味わえない部分がありますよね、
うんうんうんうん、
それがやっぱり一つアクションゲームの大きなやっぱ魅力だよなと思うんですよね、うん、もう不思議な感、僕もね本当スターフォースとかゲーセンで遊んでた時何回かやっぱあるんですよね、一切雑音が聞こえなくて、で友達になんか話しかけられたらしいんですけどそれも覚えてないみたいな、うん、本当にもう没入してるっていうんですかね、そういう感覚、うん、やっぱり何回かシューティングやアクションでは僕もあります、そういう感覚が。だからね、その辺は本当にこうああいうアクションゲームのやっぱ大きな魅力だったなってことを思いますね、うん、あるいはまあね、これからいろいろ e スポーツって話も出てきますけれども、もちろん e スポーツの世界でもアクションゲームというジャンルはもうまさにメインを張ってるジャンルですよね、うんうん、やっぱ一番こうなんていうんですか、まあゲームの中ではスポーツ感が非常に親和性が高いジャンルだと思うんですよね、そういう、うん、実際にはパドルやその、ね、パッドとかレバーの操作なんだけれども、そのやっぱタイミング一つでこう、ね、こうキャラクターが動きが変わってくる、サッカーゲームとかもそうですけれども、うん、だからそういうなんていうの、アクションゲームっていうのはシンプルなそういうなんていうの、人間の技術の凄さみたいなのがこう分かりやすく反映されるジャンルだから、うん、まあ、おそらくずっとこれから e スポーツっていうものがあるんであれば、アクションゲームっていうのはその中の大きな柱にはなっていくと思うんですよね。でやっぱり自分ももしかしたらトレーニング訓練すればあそこまでいけるかもみたいな、そういうやっぱり夢とか希望をやっぱり集めるものとして、多分そういうアクションゲーマーっていうプロの人たちがやっぱりいるんだろうと思うんです、
う
ん、
そうですね、
うん、なんていうんですかね、アクションゲームってそういう本当にシンプルな部分があるんだけれども、どんなにスマホゲーが進化してもやっぱりもう今から30年前40年前のアクションゲームにやっぱりかなわない部分って僕あると思うんですよ、
うん、
本当に
コンマ、まあ、スマホの場合はね、うんうん、やっぱりインターフェースが、
そうそうそうね、うん、コンマ0秒のタイミングとか、うん、自分と自キャラが完全に一体化するような没入感っていうのはおそらくスマホゲームとして、うん、スマホゲームの中ではやっぱ苦手なジャンルだと思うんですよ。
まあ音ゲーとかだったらいけるけど、
いけるかもしれませんけどね、
うん、アクションだと難しいかもしれないですね、
うん、実際ね今ヒットしてるソシャゲー、こうパーッとタイトルを見てもその中にじゃあ純粋なアクションゲームと言われるものがどれだけあるだろうかと思った時、
うん、
まあまあそうそうあるものではないだろうと思うんですよ。だからまあ本当に今やね、ソシャゲーだスマホゲーだっていう全盛期みたいなね感じになってますけど、うん、やっぱりねまだまだそういうアーケード、あるいはコンシューマーも含めて、あのスマホゲーには負けておれんって言えるジャンルとして一つアクションゲームがあり続けてほしいなと思います。わかりませんよ、これからスマホゲームどんどん進化、まあね本当に魅力のあるアクションゲームを作るのって大変だと思います、うん
うん、
なかなかね、うーん大変だとは思うんですけれども、やっぱりねなんかそういうものをもう一回味わいたいなと僕思いもあるしね、どこかでね、うん、そういうアクションゲームに出会える日が来ることをちょっと夢見たりします。一本だけテーマを着て手紙ご紹介したいと思います。吉田さんからいただいておりますね、はい、ありがとうございます。動きに癖のあるゲームということですが、自分のジェネレーションですと操作キャラが複数おり、癖の強いキャラと少ないキャラが初期から選択できるものが多かった覚えになります。代表的なのはスーパーマリオ USA でしょうか。ルイージが滑りやすさやジャンプ中の癖が強い一方、キノピオはジャンプ力最弱な分癖が最も少なくて動きやすかったんですよね。まあ、うん、大抵はホバリング能力のあるピーチ姫を選択していました。
はいはい、
僕はあれですね、これ何でしたっけ、夢冒険な、
そう、ドキドキ、もともとは 夢工場
ドキドキ、ね、夢工場、そうそうそうそう、うん、僕はあっちで遊んでましたね、
はい。
空中の挙動操作性といえばやはりこのゲームを挙げておきたい、みんな大好きサンソフトのラフワールドですやっぱこのメーカーの特集聞きたいですわ。愚者級ジェネレーション向けに言えばほぼアトランティスの謎式ジャンプです分かりやすいけどね、方向転換はなんとかなるんですが制御は極めて困難、ジャンプボタンを押す時間と主人公の横移動にかかっている感性を調節していく必要があるんですが、アトランティスほど理不尽なゲームではないのでぜひともプレイしていただきたいですね。しかしアクションの舞台が 3D に移行するとこういう動きの癖が強いという感触がするアクションゲームって少なくなってきた気がするんですよね。落ちたら即死の穴とか少ないですし、 何よりプレイヤー側にストレスへの抵抗力といいますか、こらえ性がなくなってきている感が強いです。どのジャンルでもですが、その一方で、これ何でしたっけ、何て読むんだったかな、読み方が全然違ってた気がするんですよね。ガンボルトやスチームで配信されるさまざまなメトロイドバニアゲームなど、新規や B でも 2D アクションが息を吹き返している感もあり、ヤングオスさんの身としてはあれこれ選べて楽しい限りです。ゲーム業界ではまだまだ、昔は良かったなどとぼやく必要はなさそうです。最後になりますが、諸事情によりしばらくお便りをお届けできなくなるという状況も置かれております。あ、でもこれなんか、退院されたとツイッターで拝見しましたんで、はい、ちょっと、はいはい、ご安心もしましたけどもね、はい、F1 が開始するまでには戻ってまいりたいと思います。F1 の方がまだ戻ってきてね。いや、F1 も早く、F1 も早く開始できるようになってほしいですけど、それではどうぞ、ジョゼフィーのスキーも振っててくださいませ、ということでいただきました。ありがとうございます。は
いはい、
アームドブルー頑張るとね。はいはいはいはい。あります、あります。これ。はい。いただきましたね。で、最初に触れましたけど、
うん、
僕は夢工場ドキドキパニックなんですよね。
はいはいはい、
あれ面白いゲームでしたね。
うん、
4人主人公がいてね、キノピオっておっしゃってますけど、あのゲームだとパパだったかな、お父さんだったかな、野菜引っこ抜くスピードが速い、
そうそうそうそう、
力が強いんですよね。そうだ、主人公っていうか、あのお兄ちゃんがバランスタイプでマリオなのかな、対応するの、で、お父さんがキノピオで、ママがルイージかな。で、ピーチ姫は、ま、ピーチ姫がママか、ホバリング能力は、って感じでしたかね。全然マリオっぽさはなかったですけどね。まあ、当たり前なんですけどね、もともと別ゲーム
はね、ドキドキパニックだから。
そうそうそう、うん。でもこれもなんかすごい面白かったな。うん、
あの自分の途中でぶん投げましたね。
あ、本当ですか。
やってらんねえわと思って。
ああ、いや、僕これクリアした記憶がありますね。あのキャサリンとかっていう、あの口から卵を出す、
はいはいはい、
いますね。そう、あの卵をさ、こう乗ってね、こう
そうそう引っこ抜くんだよね、
引っこ抜いて、それをぶつけるっていうね、独特のやっぱでもアクションでしたけど、あれは面白かったな。ラフワールドも遊んだな。これはね、 BGM がやっぱり素敵でね、そうそうそうそう、ほぼアトランティスの謎式ジャンプっていうんだアトランティスの謎のジャンプは本当やっぱり癖があるし、あのよく覚えてるのがワープゾーンとかがたまに理不尽な場所にあって、崖のその一コマ横までし横にしかないっていうところがあるんですよ。だからほぼ垂直してキャラ一つ分ずらして落ちなきゃいけないんだけど、それがやたら難しいっていうね、このアトランティスの、ジャンプ中の操作がほとんど受け付けない、ちょっと動くんですけどっていう感じ。あとほら武器がね、なんですかあれは、ダイナマイトなのかな、なんかね、あれもなんか、すぐに爆発しないしさ難しかったの、なんか東海道53次みたいな感じでしたよね。あれもサンソフトだったかな、はい、
じゃないかな、
ですよね。スチームで最近ね、メトロイドバニアちょっとしたブームというかね、定期的にやっぱり出てますよね。それこそ今日の悪魔城ドラキュラじゃないですけど、ブラッドステインドっていうね、伊賀さんが、はい、お金集めて作ったゲームとかも僕遊びましたけれどもね、まあよくできますしね。やっぱ 2D アクションってどこまで行っても多分永遠に不滅なんじゃないかな。非常にこう、ゲームとしてのやっぱりシンプルな楽しさ、手応えを感じやすいジャンルだと僕は思いますけどね。どんだけ 3D だ VR だって言われてもね、なんか何とも言えないこうピコピコ感っていうか、ゲームしてる感覚ってやっぱり今でも 2D アクションやってると得られるんですね、なんかね、そういう楽しさってなんかあるように思います。あとはね、本当にもう遊ぼうと思えば今や様々なジャンルのいろんなゲームがある世の中ですから、まあなかなかね、昔みたいにね、こう5000円だ6000円だはたいて買ってきたゲームがもう、いやこれ明らかにちょっとあれだわっていうゲームでも、もう悔しいからなんとか我慢してゲームするなんてことよくやりましたけど、そういうやっぱりね、ことが今ないからね、だからそういうプレイヤー側にこう理不尽を強いるゲームっていうのはもう、淘汰されていく世の中なんで、それ自体はね、
一つね、この吉田さんのお便りの中で、アクションの物体が 3D に移行すると動きの癖が強いという感触がするアクションゲームって少なくなってきた気がする、はい、で確かにそうだとは思うんですけど、
はい、
あの代わりにね、はい、なんていうのかな、その例えば、まあ、バイオハザードみたいなゲームなんかが特にそうなんですけど、はい、例えばこうあれってもうかなりそのグラフィックがリアルになって、うん、こう現実世界とゲームの中の世界のその 3D の空間の空気感って結構近いところまで来てるじゃないですか。
確かにね、うん、
でそうなんだけど、例えばゾンビの横を走り抜けようとしたときに、
はい、
あの吸い込まれるようにゾンビにかじられるときあるのね。
ありますよね。
要はその、まあ、こう判定があって、そのゾンビを中心にして、この判定の円の中に一定時間そのおそらくキャラクターが入っちゃうと、もうかじられる判定になるよ、うん、みたいなことだと思うんだけど、
う
ん、
そうでしょうね。
そこら辺がね、やっぱりその見た目とその判定が若干ずれがあって、
う
ん
う
ん、
そうね、
いや、そこだったら大丈夫じゃんっていうところで吸い込まれてかじられたりとかっていうことがあると、やっぱりね、それはやっぱり癖なんですよ。
そうですよね。
だからね、うん、そういうその、なんていうのかな、そのゲームをやる上での、そのリアル感との差異みたいなところでの、うん、癖みたいなものっていうのが 3D のゲームは 3D のゲームでやっぱりある。
そうですね。
というのは、まあ、それは一つの例でしかないんですけど、そういうのはやっぱりまた別な癖っていうのが、
うん、そうですね、うん、
出てきてるかもしれないなっていうのはちょっと感じますけどね、うんうんう
ん、だからさっきちょっとね没入感の話をしましたけど、
はいはい、
そのあの頃の拙いゲームの没入感とはまた違う次元でね、例えば 3D で本当に等身大のまさに人間のようなキャラクターだった時に、うんうんうん、まあ言ってみればその視野というかその VR 的な視野と、あと主人公も完全にリアルな人間ってなった時の、やっぱそういうレベルでの没入感もあると思うんです、
うん、
ただその没入感ってやっぱ自分のある種なんか体身体性みたいなものとリンクさせるものだから、
うん、
今マスターがおっしゃったように、いや絶対その動きからここ噛まれないだろうとか捕まらないだろうみたいなところで吸い込まれたりすると、うん、やっぱりそれは違和感になったりするし、
うん、
なんかある種のゲームの限界的な部分ってやっぱあるのかなとは思うんですよね、
うんうん、だからほら例えばテーブルの角に引っかかって前に進めないとかさ、
そう、うん、スカイリムでもよくあるんですよ、そんなこともね、
う
ん、
だからやっぱりそういうのをどれだけそのこれからはなくしてって自然な感じにしていくのかっていうのは一つ、うん、まあ、テーマだとは思うんですけどね。
そうですよね、うん、もはやそのなんていうのかな、あのビジュアル的な部分においてはもはやもうほぼ
うん、
高い水準でねそういうことができるようになってきましたから。
だってね、いわゆる不気味の谷だって結構 FF なんか見てると超えちゃってる感じありますからね。
なんかね、うん、今ね FF7 のリメイクなんかもね、うん、映像を見てますとね、
いや、エアリスにしたってティファにしたって可愛いよ。
まあ、いいですけどね、
本当に、
うん、ただ逆にあれですよね、あの頃のビジュアルだから許された格好みたいなのが、うん、それをそのままリアルにさせて
る。それは確かにね。
なんかそういう不思議な違和感は逆にありますけどね。なんかあの拙いまだこうポリゴンが角だった頃からあのでっかいぶっとい剣が許されたところってやっぱあると思うんですけど、それをそのままリアルにしちゃってるからなんか不思議だったりしますよね。だからあそこまでリアルだと、いやそんなでかい剣振り回せないだろうみたいな、そんな細い腕みたいなのは、うん、まあ別の意味ではありますけれどもね、
はい、
うん、だからでもそういう部分もでもやっぱどんどんもしかしたらブラッシュアップされるのかもしれませんけれどもね、うん、今後はね、うん、はい、吉田さんありがとうございました、
はい、
本日はですね、動きに癖のあるアクションゲームということでいろいろ2人でタイトルを思い出しながら、うん、最後には少しそんなアクションゲームのね、魅力や今後の展望などについてもお話をさせていただきましたけれども、マスターいかがでしたでしょうかね。
そうですね、やっぱりあの我々の喋ることなんで、
はい、
あの古い時代の話がねどうしても多かったんだけれども、
ボスコニアンとかの話してますからね、
うんうんうん、まあね、またこれを聞いてね、
はい、
皆さんからもしお便りをいただけるようであれば、
うん、そうですね、
またそれを魚にね、
はい、そうですね、
はい、またちょっと展開してみたいところはいくつかあるなとは思ってます、
うん、まだまだ語れる、テーマかなと思いますので、もしね、はい、リスナーさんでこんなゲームもあったななんていう思い出のゲームがあればね、ぜひ教えていただければなと思っております。
はい、
はい、ということで本日のマスターありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではね、本日も当愚者の宮殿宛にね、たくさん置き手紙いただいておりますので、
はいはい、
順番にね、ご紹介をしていきたいなと思いますけれどもね。
はい。
はい、じゃあ、まずはね、1つ目の方は、じゃあ、マスターの方からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。今日もね、本編が大変盛り上がった後に、これからね、はい、置き手紙を読むっていうのもなかなか大変なんですが、はい。それじゃあね、ご紹介していきたいと思います。は
い、お願いします。
お一人目。前略前略フレディアットバカ野郎さんからね、いただいてます、
はい、毎回なんか変わるんですけど、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
マスター様、いつも投稿文読み上げた後に素敵なお言葉をお書きいただき、恐悦至極にございます。脳内でいつもお言葉の後ろにハートマークを勝手につけさせていただいております。そしてクッカ様、いえお代官様お代官、本編や要はにて私めのような族がのびのびと活動できるのも、お代官様の寛大なるお許しがあってこそ、本日はお礼として山吹色の椎茸をお持ちいたしました。ささっとどうぞお納めください。
はい、
地下182回視聴させていただきました。キリって書いてますね。ヘタウマという言葉が最近になってめっきり聞かなくなった原因について推測をされておられましたが、少し思うところがあったのでお話しさせていただければと。ヘタウマという言葉が聞こえなくなったのは、2000年ということですかね、00年あたりからすでに感じ取っておりました。はい、これはヘタウマという言葉が結局のところサブカル用語であり、そのサブカル、辞書的な意味ではなく80年代においてサブカルという言葉が指していた文化や流行、あるいはアトムスフィアというような書き方をしてますが、そういう、もの自体が90年代中頃から急速に冷え込んでいった結果道連れにされたためではないかというのが持論です。サブカル系ポッドキャスト宛てにこんなこと書いていいのか大変おっかなびっくりですが、当時のサブカルを支えていた極端なまでの相対主義と、若年層を中心に広がっていた地に足ついていない空気が阪神淡路大震災とオウム真理教によって酔いが覚めてしまい、それが当時のサブカルによっとって致命傷となったというのが自分なりのサブカル史観です。またたとえスタートは自虐めいた表現だったとしても、ヘタウマという言葉自体にこのワードを流行、ゆくゆくは文化として持ち上げていこうとした、当時のサブカルの上の人たちの傲慢ささえ感じ取ってもいます。今の時代再び価値観の相対化が進んでいるようにも感じますが、その相対化は80年代から90年代当時のサブカルのそれと違い、脱権威主義的であると私は分析しておりまして、ヘタウマという概念も文化も時代にはそぐわないのではないかと思い、最後にちょっとした性癖話を一つ。地下182回の2時間28分50秒あたりでマスター様がカッカ様にこのスケベと言っていたのを聞いて思い出しました。私スケベって言われるの大好きなんですよ。昔はともかく最近のそういうゲームや漫画だと大抵はエッチになってしまい、これハテナになってるけど本当はこれハートマークなんじゃないかな。はい、エッチになってしまい寂しい限りでして、関西弁を使うキャラが攻略対象にいると言ってもらえるかもと夕方に飛び込むがごとく真っ先に攻め落としに行っちゃうんですよね。あまりにもスケベ欲が満たされないときは、蝶野正弘のモノマネをする感じでアスクリームと叫びよスケベと空耳になるのを確かめて平静を保ったりしたものです。長文乱文陰乱文大変失礼いたしました。このバカ本当にもう、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。まあ、前回のね、ヘタウマについての、まあ、感想ということでいただいているんですけれども、
はい、
うん、フレディさんのこう感じておられたこう空気感みたいなものって、まあ、なんか分かるところもやっぱりあるんですよね。うん、
はい、
その言い方悪いんですけど、やっぱり80年代から90年代前半のサブカルチャーって、まあ、調子に乗ってたんですよね。非常に調子に乗ってて、まあ、なんていうのかな、自分たちの身内で面白がるみたいなところを結構たっ飛ぶ空気が、うん、だからヘタウマっていう価値観についてもお前らには分かんねえだろうけど俺たちには分かるんだよこの価値がみたいな、やっぱり匂いもあったと思うんですよね。
うん、
だからそのフレディさんの言うやっぱり相対主義の、まあ、現れとして、うん、なんか俺たちにしか分からないこの価値観みたいな、やっぱりあの空気もあったように思いますしね、そのヘタウマって言葉には、ね、
うん、
で、まあ、あえて意味のないものに意味を持たせるっていうことも、まあまあまあまあ あった頃なので、うん、だからまあそういう意味でのサブカルっていうものがまあ一回しぼんでしまったっていうのも、うん、そうだと思うしね。だからまあなんていうのかな、またちょっと新しいこう視点をねこう加えていただいたので、うん、面白いなと思うんですけれどもね。でまた最近また価値観の相対化が進んでいるのではないかということで、うん、これはねちょっと僕も感じるんですよね、非常に。前回もちょっと喋りましたけれども、その何かを創作するっていうことがいわゆるその天賦の際あるいは神の御業によって特別な人のからこう下々のものにこう下されるというものではないということに多くの人が、まあ、気づいてしまった、うん、むしろそのトップダウンではなくてボトムアップのような形で、誰しもがその表現というものを、うん、楽しんでいいんだっていうことがある程度こう共有化されているような時代にも思いますしね、その SNS の普及にも相まって、だから、うん、その言葉を変えればフレディさんの言う脱権威主義的っていうところにもあるのかなとは思いますしね。だからこそ難しいところもあるんですよね。このじゃからその、まあ、イラストでも何でもいいんですけど、いわゆる権威とされる評論家というのがいて、その人がいいと言ったからいいのであるみたいな、まあ、ある意味非常にこう分かりやすい世界があの頃のサブカルチャーにはあって、うん、だからそういう人がいいって言えばそういうものがねこう美術館に飾られたり高い値段がつくっていう時代だったんだけども、今なかなかそういうところも難しくなっているっていうところもあるでしょうしね、うん、だからなんていうのかな、この頃と比べるとより事態としてはまあ複雑にはなっているのかなと思いますし、まあ、そういう中でねやっぱりその下手馬っていうこう一つの言葉でくくれるようなまあまあ価値観になってないっていうのもあるんでしょう、その最近のそういうトレンドとして、ね、なんてことをちょっと思いますよね、まあ、あとはあれですね、こう唐突に後半性癖話が放り込まれてましたけどもね、こうスケベって言われるの大好きって、うん、そう僕はねやっぱりあんまりやっぱり言わなかったですけどね、子供の頃はね、むしろやっぱりどちらかというと関西圏の言葉なのかしらねっていうところもあって、やっぱりエッチとかねそっちの方で言われたり、あ僕は昔スカートめくりを極めた男なんですけど、私は子供の頃非常に血のにじむような努力の果てにね、でも大体言われるのはエッチだったので、はい、うん、そうで静香ちゃんもエッチって言うでしょ、確かスケベとは言わない、まあ、そうだからやっぱなんかこうあれですね、ちょっとこうまあ、今仕事でねスケベっていう言葉を使うこともありますけど、うんうん、やっぱりこう個人的に落とし込んでいくとやっぱエッチって言葉の方がなんかいろいろ含んでるものは多い人生を歩んできたなという、そういう感じですけどね、うん、
まあ、これもしかしたらね文字化けでそのスケベの後が僕らの今見てるお便りだとハテナになっちゃってるんだけど、これがもしハートマークとかだったりすると、
うん、
何そのいやよいやよもなんとやらじゃないけど、
そうそう、うん、まあ、
そういう
ちょっと思わせぶりな、
好ましく思ってる部分もありながらのスケベという言葉を異性に言われるのが好きっていう感じなのかなと、うん、逆にねほら本当に下げすんだ感じで言われる場合ってあるじゃない、
う
ん、
そうね、でそれがいいっていう人もいるしね、
そう人によってはそういうのが好きっていう人もいるだろうしね、
そうそう、うん、まあ難しいところではあるんですけど、
はい、
あそうですね、まあスケベ欲が満たされない時ってどういう時なのかなと思いますけれども、はい、大丈夫なんでしょうかね、もうまあでもね本当に非常にこう多分世代的にも近いところがあるでしょうから、非常にこのサブカル話も含めてね、うん、非常に興味深く読ませていただきました、はい、ありがとうございます。では続いての起点紙は、私から、伯爵さんからいただきましたね、ありがとうございます、お二人さんいつも楽しい配信をありがとうございます。毎度閣下萩和さんやファミリーの臭いところに投げ合う言葉のキャッチボールと時々意図的にスルーする萩和さんのトリックプレーを楽しみに聞いております
どんな
さて最新刊、下手馬という価値観を考える聞きました。実際の作家さんの例、学術的、歴史的、教育的観点など多方面からの考察で落としどころの難しい問題ながらなるほどなと思う点が多かったです。自分の黒歴史を一つ、 中学時代の美術の話です。高校受験のため美術の内申も上げなければと実技は及ばないまでも筆記試験ならなんとかということで筆記試験では年間通してほぼ100点を取っていました。
すげえ。
が通知表では5段階評価の3、どうしても納得がいかず直談判したところ君には画才がないとの返答単純な自分はああ才能がない人間は点数取ったってダメなんだと思う同時に美術に対する興味が失せたのをありありと覚えています。そんな先生に嫌われてたかなとかまさか成績上位者の調整弁に使われたかなと相当悩んだ記憶がある。いろんな紆余曲折を経て今では他人の評価なんて気にしてどうすんねんという認識には落ち着きましたが下手馬馬下手と閣下がおっしゃるたびにお前にはわからないけれどこれはうまいんだよ下手なんだよというトラウマから来るその恐ろしいささやきが暗いところから湧き上がっていました。書きたいものを書く好きなものを好きという衝動を割と早い段階で潰された人案外多いのではないでしょうか。萩和さんがおっしゃっていた嫌いも一種の感動という発言にも思うところがあります。蛭子能収さんなどは無意識にそれをやっていると思うのですが昨今の表現者界隈の中では爪痕を残すと称して意図的にやっておられる方が多数アンチもまたファンの一種と公言されたりしているのを見聞きしているともう見るのも評価するのも全部ひっくるめて近づかないのが一番と思ってしまいます。もうちょっと気楽に楽しめないものかねえとトラウマ抱えたひねくれ者の意見でした。長々と読んでいただきありがとうございました。次回も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます
ね。うん、美術でね年間通してほぼ100点筆記を取ってたということでね、
うん、
やっぱ、うん、並々ならぬ努力だと思うんですよね。ところが、まあ、5段階評価で3しかつけられなかったことでこれはやっぱり相当伯爵さんも悔しかったんだろうなと思うんですよ、ね。うん、
これは先生が悪いよ。
うん、うん、そのなんていうんですかねその義務教育の間のそういう、まあ、美術音楽もそうですけど、
うん、
あの決してプロを養成するあのそうそうそうそう話じゃないじゃないじゃないですか、うんうん、だからこれはもうはっきり言ってやっぱ先生が良くないと僕も思いましたね、うんうん、その君には画才のない画才がないから持って筆記試験で、ねうん、ほぼ満点を取り続けてきたのに3しか与えないというのはこれがねその例えばプロの画家を養成する例えば学校があるとして、
うんうん
う
ん、
そういうところの話であればまあ分かるんだ、
うん
うんうん、もう逆立ちしたって才能のない人には行きつけない世界っていうのは確実にあるんでしょ
う、うんうんうん、
ただこれはね中学校の美術の話でしょ、
うんうん、
で相当な努力を伯爵さんがしてきちんと筆記でねもうそのおそらく美術史であったりとかさまざまな美術の用語であったりそういうものをねしっかり覚えてアウトプットできてきたことに対してやっぱりこの評価というのはそのなんていうのかな、まあ、まあ美術だから当然実技というか成果物を出さなきゃいけないんだろうけれども私が想像するに伯爵さんはきっと筆記試験以外のものも自分の持てるその力をなんとか発揮して最大限の努力をしてたと思うんですよ想像するに筆記だけ頑張ってあとは適当でいいやっていう感じではないんですよねこのお手紙雰囲気を、
う
ん
まあね、内心を上げたいっていうのがあるからね
そう、うん、だから多分自分、まあ、才能があるかないかは別として自分のやっぱり持ちうるその力を最大限発揮する努力をしたはずなんですよきっと実に、うんうん、だからそれをねこういう一言で持って切って捨てるというのはうんそれはやっぱりあのおかしい話かなと僕は思うんです。伯爵さんがねこれでプロの絵描きを目指してますってことであれば、うん、ね話は変わってくるけどそういうことではないんだからね。だから置き換えるならば伯爵さんはすごいこう美術に対して情熱を持って取り組んだと思うんですよ、
うん
うん、だからね伯爵さんのなんか非常にこう悔しい思いというのはなんかよくわかりますね。
まあでも僕もちょっと思い当たる節がありますけど中学校の美術の先生やってるような人なんてろくなのいないからね
すごいこと言いますね、
うん、
まあでもね
うちの中学の美術の先生もなんかすごく変な人でしたよ。
あそうだ
美術の授業中俺は握力が100キロあるんだとかわけのわかんないこと言ってたから
大丈夫ですよ いや、うちもなんかそういえば思い出しますよ。あの小松っていう先生でしたけど、はい、見た目がヤクザなんですよ、うん、でね、パンチパーマでさ、
ろくなもんじゃねえな。
でね、平気で色付きのなんかメガネかけて授業に出るような、うん、ね、ちょっと、まあ、変わった人でしたね、
うん、まあね、もちろんいい先生もいるんでしょうけど、
いるんでしょうけど、
いるんでしょうけど、自分がその触れてきた先生を見る限り、あまりそのまともな人とは思えなかった、正直思えなかったっていうのがね
今でこそ多分ね、いろいろうるさいからまとまってると思うんですけど、我々の頃の小中学校って本当ひどい先生は本当ひどかったからね。
しかしあれですね、美術でその何ですか、筆記の試験があるっていうのがまずすごいなと。
ああそうですか。
うちなかったですよ。
あ、本当ですか。
筆記なんて、うん、中学校時代ね。
あ、そうですか。だから
作品を出して終わりでしたね、
はいはい、なるほど。僕はやっぱり筆記があったんで。
あ、そうですか。
うん、伯爵さんほどではないにしろ、私もとにかく絵心はなくてね、うん、で、まあ、あまり成績も良くなかったんですけど、やっぱりその美術史とかそういう方は好きだったんです、うん、だから私も伯爵さんほど極端ではないにしろ筆記でなんとか持たせてたって感じですね、うん、はいはい。あと、まあ後半ではね、羽庭さんがおっしゃってた、まあ嫌いも一種の感動っていうところから少し感想が入ってましてね、うん、これわかるね、この表現者界隈でこうなんていうのかな、こう爪痕を残すということで意図的に少し、うん、やるっていうのは、うん、なんかちょっと感じる時ありますね、こういうところはね、うん、
いやだからそこにこう商売系を感じるかどうかっていうところじゃない、うん、まあ、もちろん職業でやってるからさ、あの売れてなんぼなんですけど、
うん、そうですね、
それをだから良しとするか、やっぱりその表現者っていうのはそうじゃねえだろ
ってい
う、なんかその日本人独特のね、あの表現どうみたいな、
そうそう、ちょっとね、商売系が出ると途端になんかこう色あせて見えてしまうってところありますよね。うん、難しいところなんですよね、その、まあ、音楽にしろ美術にしろ表現で、うん、まあ、その本当に純粋に好きで表現されてる方もおられる一方で、やっぱりそれでこう職業にしている人っていうのもいるわけじゃないですか、まあ、私も言ってみればその端くれですわな、うん、そうなってくるとやっぱりそのある程度 の, そのマーケティングというか、やっぱりそういうものを意識して創作はせざるを得ない。だけどやっぱりそのバランスの問題なんですよね。そのどこまでもあざとくあざとく売れるもの、受けるものを狙っていくのもまあ一つの方法論なのかもしれないけど、うん、それだけだとやっぱり表現者として長続きはしないと僕は思ってて、やっぱりそういうラインに乗りつつも、どこか自分のやっぱり出したいものというのをうまくこうバランスを取りながら表現をしていくっていうことをやっていかないと、まあ正直その商売として息の長い表現活動、創作活動をすることは難しいんだろうなと思うんです。だからそういう爪痕を残すといって意図的にやってる方が、まあ、いたとして、それがねどこまで本当に自分のやりたいことなのか疑問に思うこともあるし、ただひたすらにそうやってヘイトも含めて注目を集めたような創作活動っていうのは、まあ、正直息の長いものにはならないし、うん、そのこと自身が自分の創作のキャリアの中で大きなその肥やしになるかというと、まあおそらくそうではないんだろうと僕は思うんですけれども。
あとね、まあ、この伯爵さんのお便りにもその、まあ、お前には分かんないけれどっていう言葉が出てきてね、くしくもね、さっき の, あのフレディさんもその 上から目線というような、うん、その評価の仕方、馬下手とか下手馬とかに対してっていうことで、うん、くしくもね、お二人が同じようなやっぱり印象を言葉に持っておられるっていうのがね、
うん、面白いですね。
ちょっと、うん、僕なんかはどっちかっていうと、あんまりそのこう何、自分でその言葉を使うときって別にその自分のその審美眼がと、
うんうん、
すごくいいんだぜ的な使い方は全くしてないんだけれども、やっぱり人によってはそういうふうな受け取り方を、はい、まあもちろんね、どういう人がどういう言い方をしてるかっていうのでも変わるんだろうけれども、
はい、
うん、まあ、そういう受け取り方っていうのがやっぱあるんだなっていうのはね、ちょっと気づきでしたね、うん、これはね。
ああ、なるほどね、うん、 まあ、受け取る側の話でもありますけどね、うん、やっぱり自分自身が素直にそれをこうね言っていても人によってはなんかちょっとこの人、うん、これが分かる俺を見てみたい、見てもらいたいのかなって受け取っちゃう人もいるでしょうし、うんうんうん、まあこれどこまで言ってもね、この前も話したけどキリがないところではあるんだけど、
まあね、うん、
まあでも今そういう他人、自分のコメントに他人がそういう受け取る、どういうふうに受け取ったかというのが、まあ、安易に分かってしまう状況というのがあるからこそそういうのが見えてきてしまうというところもあるんでしょうから、
うんうん、
まあね、そういうところも含めて、まあ、なんかね、いろいろある種のやっぱりこういいものをいいということに勇気がいる時代になっているのかなという気もしないでも
あ
るけど、うん、
まあでもね、あまり気にせず自分は好き、
うん、そうそうそう、
自分は嫌いっていうのは別に、
うんうん、
それはもう本当にいいと思いますよ、
うんうん、それはもう自由であるべきですね、うん、そこはね、うん、はい、じゃあありがとうございました伯爵さん、またよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いいたします。これからもね面倒くさくやっていきますんで、またよろしくお願いいたします
そうですね、
お次、ヘビレオさんですね、はい、はい、ありがとうございます、こんばんは、ヘビレオです。九段のポッドキャストアワード一時期香ばしく燃えていたので、あ、そうなの、
うんうん、
香ばしく燃えていたのでその時調べたんですが、ポッドキャストに広告をつけて YouTube のように収益化する仲介サービス会社がこの度日本放送さんの出資で設立されまして、要はその事業のモデルケースとなる番組の選考会だったという宣言の無効内容です。なので暴れラジオさんのように何かしらの CM が入っているものは内容に関わらず全て弾かれていたとか、それならそれで素直に告知して希望する番組を募ればいいのに、お前らラジオに憧れて真似してるんだろ、本物が審査してやるよみたいな勘違いしちゃったんでしょうか実際のところポッドキャストが YouTube のように収益化できるなら歓迎する番組も少なくないんじゃないかと思いますが、こんな姿勢で来られては関わりたくないと思ってしまいますよね。少なくともポッドキャストの価値ってものが全く分かってないってことははっきりしましたし、まあでもあのノミネート作品の紹介文のセンスは一周回って羨ましくなりましたけどね当時ちょうど愚者級さんでレビューキャンペーンをやっておられたので、ああいうくっそ恥ずかしい紹介文を書いて笑われたいと思ったのですが、さすがに付け焼き場でできるものではありませんでしたといただいてます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、ちょっとね前回のヘタウム話の中で実はポッドキャストもそういうものがあるんじゃないかっていう話をね、うん、したところからかなと思うんですけどもね、うん、
はい、
まあ、でも、まあ、ちょっと私もあんまり詳しくないんでね、まあ、はい、ポッドキャストアワードっていうのがあってね、まあ、うん、いろいろノミネートされたりする番組もあったようですけれども、なんでしょうね、その、でも実際その私ノミネートされた作品っていうかポッドキャスト番組いくつか聞きましたけど、中にはやっぱり面白いなと思う番組もありましたしね、うん、だからなんでしょうね、こういろんな番組があっていいと思うっていうのがもうそれに尽きるんですよね。だから本当にプロのラジオ番組みたいに本当に凝ったものをこう面白い内容を練ってね出すようなものもあってもいいし、まあ我々みたいにただひたすらめんどくさいおじさんがめんどくさい話をするっていうものもあっていいしっていう、だそこに何かどっちが優れていてどっちが劣っているっていうことではなくて、それこそさっきの話じゃないけど、私はこれが好き、私はこれあまり好きじゃないの世界とことんそうなんだと思うんです。で言ってみればプロが作るラジオ番組だって実はそうなんですよね。そのあくまでやっぱりそのどこまで行ってもリスナーさんが好きか嫌いかっていうところであって、特にラジオみたいな音声媒体になってくると、じゃあどこまでその音質が求められるかとか、その、まあ、構成の妙が求められるかと言われたときに、まあ、テレビほどそういうものがはっきり打ち出されてはいなくて、むしろそのパーソナリティの方のキャラクターであったりとか、まあ、そのリスナーさんの置き手紙の雰囲気であると、置き手紙というかそのお便りの雰囲気であったりとか、まあ、そういうところの方にむしろ重きが置かれているのかなという気もするんですよね、
うん、
ただね、その最後におっしゃってましたけど、私もあのノミネート作品の紹介文を読んだんですが、ちょっとよく分かりませんでしたね。こう知らない横文字がいっぱい出てきて、これ党の推薦を受けた人たちも自分の番組のが紹介された内容分かってんのかな、こんな理解できるのかなっていうレベルでしたけど、いや まあね、ちょっと今後ももしかしたら、うん、こういうのがあるのかもしれませんけど、まあ、ポッドキャスト自体がね、少しこう、まあ、なんていうんですかね、少し裾野が広がるんであれば、まあ、こういうものもあっていいのかなと思いますけど、まあ、どこまで行っても我々にはあまり縁のない話かなという気もしないでもないですね。はい。
我々やっぱりそのいいおっさんでありまして、
はい、
ネットの世界にもそれなりに長く、
うん、
生息してしまってるわけですよ。
そうなんですよね。
で、そういう子さんの、めんどくさいおっさんたちっていうのは、その有志が集まって何か面白いことしようよっていうことに対してはとてもこう好意的で、うん、頑張れ応援してるよって言ってくれる空気っていうのがあるんですよ。
ありますね。
だけど一旦そこからじゃあそれを収益化して、はい、お前らこれからは金取るからなみたいにすると、それこそね、潮が引くごとく、
そうそうそう、
さーっと周りからこう人がいなくなるっていうね、あるんですよ、そういうのがね。
昔からありますよね、うん、それは。
で、それは別におそらく自分がその見聞きする立場でもそうだし、
うんうん、
やっぱりね、それはその古くからいる我々の、うん、まあ、性質というか、まあ、もしかしたら悪癖なのかもしれないけれども、うん、なんかそういうものがあるんですよ。
ありますよね、う
ん、で、趣味で好きにやってんだからやらせてくれよと、
うんうん、
で、逆に、うん、趣味でやってんだろ、気楽に聞かせてくれよみたいなところがお互いにやっぱあるんですよね。
そうそう。
で、そこにそのやれ、そのなんか大きな資本が乗り込んできて、なんか自分たちの庭先でね、なんかそんな、はい、賞をあげますよみたいなことを やり始めちゃうと、おいおいっていうのがね、
そうそうそう、
うん、なんとなく出てくるっていうのはありますよね。
私がポッドキャストを、まあ、一つ活動の軸に選んでる理由として、どこかまだこのポッドキャストの世界って、あの頃の古き良きというとちょっと語弊が過ぎるんですが、ちょっとカオスの雰囲気も残っている、まあそういうサブカル活動の匂いがまだ残ってるんですよね、このネットラジオポッドキャストの世界、うん、で割とそういう共通の価値観を共有できている方が聞いていらっしゃるのかなっていうところもあって、うん、なんていうかね、どこまで行ってもメジャーになりきれない側面って僕あると思うんです。もちろんメジャー志向の方もいらっしゃいますよ、その活動を通して、ね、どんどんどんどんフォロワーさん、リスナーさんを増やしてもっとメジャーなステージに上がっていくんだっていう人もいます、中にはね、まあ、それはそれでいいんだけども、我々のやってることってあくまでこの本当にね、うん、ラジオごっこ遊びに近いところにずっと居続けているので、
うんうん、
だからやっぱりね、そこにこう急にいきなりプロの ラジオ社が手突っ込んできて、こう、はい、あなたはノミネートされました、はい、あなたは予選落ちって線引きされると、やっぱり面白くないなと思うポッドキャストしてる人も多いんだと思う、
うん
うん、自分たちで名乗りを上げたわけでもないのに勝手に、はい、残念予選落ちでしたっていうのはさ、
うん、
ちょっとだからその辺の選考の過程もね、まあまあ次があるとするならば考えないといけないのかなという気もしますけども、ね、
で今、ま
あ、だからそういうところに乗せるなよっていう人もいるでしょうから、うん、選考の素性、
うん、でそのさっきカカが言ってたね、その2019 の, そのなんたらアワードってやつ その、うんうん、まあ何ですか、ノミネート作品の紹介文今読んでますけど、
すごいでしょ。
これってまさにそのさっき僕らが言ったその古いネット民が嫌うっていうか、うんうん、ネタにするタイプの、ポエム的なやつですよね。
そうそうそう、そうなんですよ、うん、だから決定的に合わない人に合わない、
合わないね、これはね、
うんうん、と思います。
はい、はい、だってマンションポエムみたいなもん ね、
うん、なんかそうなのよ、うん、で、まあ、これがしっくりくる人も中にはいるんでしょうけども、
うんうん、
まあ、少なくとも我々からしてみると正直申し訳ないけど、うんうん、ちょっと冷ややかな、そうそうそう、むしろどちらかというとこう嘲笑の対象になる話であ って、
うん、そう、なんかね、それこそおしゃれなところの、ま、その分譲マンションの、ね、
う
ん、紹介文みたいな、
そうそうそうそう、う
ん、なんかそんな感じがしちゃいますよね。
そうなんですよ、うん、だからこれ選ばれてる本人たちにとってもどこまで幸せなことなのかな、まあそのね、紹介文だけを取り考えてみた
い。や、選ばれたこと自体は、
ああ、まあ、もちろんね、
彼らにしてみればもちろん栄誉だとは思います
よ、だと思いますけど、うん、その 推薦文というかこのさ、うん、レビューの文章だけ見て、うん、まあまあまあいいや、これ以上言ってもどこまで言ってもあれだな。
じゃああれだね、企画としてさ、もし我々がノミネートされたらどういう紹介されるかっていうのを募集してみますか。こういう恥ずかしい
文章的な。いやー、ちょっとそれでも我々が読むんでしょ。
そう、なんか選手権的なのやりますか。
いやいや、ちょっと本当こっぱずかしくなるんでやめましょう。
それこそ誰かあのゲスト来てもらってさ、あのしげち兄さんとか来てもらってさ、
まあまあ、いやーもうちょっともう脇腹の後ろあたりに変な汗かきそうなの、はい、やめてみます。ヘビレオさんどうもありがとうございました。
はい、
続きましては、チューアリクイさんですね。はい、ありがとうございます。チューアリクイと申します。地下182階、ヘタウマという価値観を考えるを聞きまして、早速お便りさせていただきます。サブカルのみならず美術や音楽など多岐にわたって考察されていて、お二人の視野の広さに感服いたしました。何かを始めるときに、これもちょっとあれだね、まあいいや、技術面の成熟を待たなければ何もできない人がいるというお話もうなず、守りに入る気持ちも理解できますが、あまりにも失敗に対する恐怖が強すぎるように思います。お話を聞いていて思ったのですが、自分の意見を言うことに慣れていないというのがあるような気がしました。守りに入る人は甘やかされてきたのではなく、否定され続けてきた結果、自分の意見を持つことに希望を持てなくなると聞いたことがあります。学習性無気力というそうですが、学校教育が悪いとは思いませんが、やはり採点済みの価値観の中でそこそこに立ち回ることが上位とされる風潮は、少なからず失敗に対する恐怖心を育てていると感じます。そんなことでは大人になれない的な。結局やったもん勝ちというのはありますし、うまい下手というのは送り手の情熱がどの程度反映されているかに尽きるのかもしれません。私も大泉洋さんはタレントとしては好きですが、役者としてはちょっと演技が大味に感じてしまいます。かっこ個人の感想。それでも彼の出る作品は好意的に受け止められるので、大泉さんという存在が魅力なのでしょうね。例えば石原裕次郎もそんなにうまいとは思わないのですが、かっこ個人の感想です、
はい、
無視できない存在感を感じます。ものづくりのうまさとは、作り手送り手が自分の人間性をどれだけ引き出せるかという巧みさにあるのかなと思いました。すべて個人の感想です。はい、ということで次回は操作性の悪いアクションゲームということで、これからもこちらも楽しみにしていますと、いただきました、うん、こちらの内容はね、また、またというか、本編で取り上げているはずでございますので、ここまでとさせていただきます。はい、はい、ありがとうございました、
うん、
大泉さんの出てきましたよこれ、
はい
はい、
もう彼に関しては別に僕は語るものがないです。
あ、はい、いつもおっしゃってるように、
はいはい、僕はそんなに役者としては、うん、一本上司なんで、はい、だから役者としてははるかに安田健とかの方が上かなと、はいはいはい、思ってます。
なるほどね、
はい
はい、まあね、やっぱりその技術面の成熟を待たなければ何もできない、まあ、これちょっと私がね予備校にいた時の話をちょっと、うんうんうん、しましたけれども、うん、これなるほどなとは思うんですよね。やっぱり失敗するのが怖いとか、
何なんだろうね、どこから来るんだろう、うん、それってやっぱり教育、
なんて言うんですかね、まあ、僕はすいません、あんまりその、ね、教育のもちろん専門家でもないし、うん、まあ、別にね予備校で先生してましたけど、こうしなんかそういう先生の免許を持ってるわけでもないんですけど、うん、例えばそのイラストとかゲームでもそうなんですけど、やっぱりいるんですよね、失敗が怖いとか、あるいは拙いものを見せたくないっていうのをすごい感じるんですよね、
うん、
で、あのね、まあ、話を聞いたこともあるんですけど、やっぱりそういうアニメやゲームの予備校に来る人たちって、まあ、もちろんアニメやゲームが大好きでいっぱいいろんな作品に触れてるわけですよね。そうするとちょっと違うかもしれないけど、言ってみれば耳年より目年より評論家みたいなタイプがいるんですよ、
うん
うん、もう作画にものすごい精通していて、同じアニメでも、あ、この回とこの回は作感が違うとか、あるいはこの回の声優さんのこの演技はちょっと調子が良くなかったのかなとかっていうね、僕でも気づかないような、うん、そういう本当になんかこうなんていうのかな、見た目見る目っていうか、それを楽しむ側としての何かこう技術みたいなものがもう極端に成熟している 生徒さんってやっぱ何割かいるんですよ、うん、でこれは想像なんですけど、それだけ耳年寄り目年寄りになってくると、じゃあ翻って自分が何かものを作った時にその拙さ楽さに我慢がならないのかなっていうことを思ったことがあるんですよね。その当然なんですよ。あくまでもうね、自分たちが今までプロの作ったものをずっとこう消費してきて、うん、もうそういうものの良さが十分分かってる。で、翻って自分が何か作り始めた時に、そのあまりの拙さに我慢がならないっていう、うんうん、っていうなんか空気はね、やっぱ感じるんですよね、そういう人って、うん、で言うんですけどね、当たり前だからそれはっていうね、みんなそういうとこからスタートしてんだからって言うんだけど、いやもう本当に恥ずかしいです、先生見ないでください、聞かないでくださいっていう、うん、もう作れませんみたいな、うん、何なんでしょうかね、なんかそのある程度の水準にならないと出せないみたいな変な呪縛をやっぱりね感じましたよね。
あとね、矛盾するかもしれないんですけど、
はい、
あの評価されたくないっていう人もいるんです。
ああそうね、
だと思うんですよ、うん、でそれっていうのは褒めてくれるんだったらいいんだけど、
はいはいはいはい、
ネガティブなことを言われるのが嫌っていう、
そうそうそう、いるいる、うんうんうん、いますよ、
だから見せないとか、
うんうん、
僕もね、あるその資格試験のその先生をや、はい、受験の先生をやったりすることがあるんだけど、
はい、
その論文を書くんですよ、でその論文を添削したりするんだけど、うん、
はい、
やっぱりその添削されるのが嫌だっていう人ってね、やっぱりいるのよ、
はいはいはい、
その見せて添削されてその真っ赤になって帰ってくるのが嫌っていう、う
ん、はいはいはい、
でもそれやんなかったら受かんないじゃんって、
うん、そうそうそう、
ね、じゃああなたはそういうのを一切受けなくてもその合格できるだけの文才をお持ちなんですか、いやそれだったらいいですよっていう話なんだけど、
うん
うんうんうん、でもあなた実際にどうなんですか、試験受けて受かってますかっていう話でね、
うん、
受かってないでしょ、じゃあ力足りないんですよ、じゃあ僕らが少しでもお手伝いして点数上げようじゃないですかっていう話なんだけど、やっぱりね見せたくないっていう、うん、
だからそこを切り離すかどうかですよね、うん、だから技術と知識とその人の人間性であったりとか、
うんうんうんうん、
パーソナリティっていうのはもう完全な別物じゃないですか、言ってみれば、うんうん、だけどこれをどうしても切り離せない人っていうのは一定数いて、
うん、
自分のその勉強の成果であったりとか、
うんうん、
創作した作品の評価が、
うん、
あたかも自分自身を否定されているような気持ちになってしまう人っていうのはやっぱりいるように思うんですね、うん、
いや確かにね、その、うん、教える側とかその周りの人でそういううるさいスピーカーが近くにいたりすると萎縮してしまうっていうのは、うん、それは分からんではないんだけど、
そうそう気持ちとしてね、
うん、それは分かるんだけれども、だけどやっぱりね、
そう、
こう上手くなりたいとか上達したいって思うんだったら、こう自分だけでしこしこやるよりは人の力を借りた方が、
そうそう効率
的だし、早いよね、
うん、ね、やっぱそうやってね添削して真っ赤にしてもらったら、
うん、
うん、まあもし僕がその立場だったら、まあ、あちょっとあちゃーとは思うけど、あでもラッキーって思うところもありますもん、
うん、
も
う、
あ、
うん、
ね、あなるほどな、こういうところはだって一番だって近道だと思うんですよ、そうやって、うん、実際にもしじゃないけどやってみて、うん、それに赤をつけて帰ってくるっていうのが、
うん、
ものすごいこうある意味効率的なんだよね、市場に、うん、だけどそれがなんか恥ずかしいと か、 なんかあたかもね自分自身を否定されたかのように受け取られてしまうとするならば、うん、それはちょっとねやっぱり、うん、もったいないという、
うん、
だって考えてみれば羽生さんだってそういう時期にあったわけじゃないですか。
いや僕はないかない
やいやいや、羽生さんの頃にね、もう、
はい、
羽生さんのねその答案をまあ添削していた人がいたかどうかは分かりませんけど、
うんうん、
ただ少なくともその知識の水準として、
いややっぱりありますよ、
ね、そういうね、うん、そう修行時代があったわけじゃないですか、
うんうん、あります、
僕にだって修行時代がありましたから、はいはい、やっぱ今の仕事する上でね、うん、そうそう、で本当ケチョンケチョンにされたり、
うん、
まあ次の仕事が来なかったりして、あ評価されなかったんだなって思うこともあるし、うん、そうそうそうね、いやありますよそれは。だやっぱ段階をでもそういう誰しもそういう段階を踏んでるのだから、
うん、
なんていうのかな、そのうまくそこは自分の気持ちとしてはね、 萎縮しちゃうことは分かるんだけれども、だけど割り切ってそこはね、うん、自分がでも次のステップに進むためのこれは必要な過程なんだって思わないと。
そうですね、うん、でね、あとね、うん、これはねあんまり良くないのかもしれないんですけど、あの評価をする側の話なんですけど、
うん、
その褒めてやらないといけない場合ってあるんですよ、
はいはいはいはい、
その相手を見て、
うんうんうん、
で
そう、ね、
あのすぐ折れちゃう人ってやっぱりいるので、
いるいるいるいる、
だからその、うん、いやこの書き方はちょっとダメだよって言うんじゃなく、うん、いやこの書き方でもいいんだけど本当だったらこう書いた方がもっと良くなるんじゃないかなみたいな、
押してもいいよねみたいな感じ
で、ね、そうそうそうとかっていう人ってやっぱりいるんですよ、一定数
いる、
うん、で、正直めんどくせえなって思うんですよ、
はいはいはいは
い、で、ね、一方でなんだお前これと、本当に全然ダメじゃんと、もう一回やり直しだってバーンって突き返しても、なんかすぐ直しました、もう一回見てくださいって来るようなやつってやっぱりいるんですよ、
食らいついてくるようなね、
うん、で教えてる側からするとやっぱりそういうやつって可愛いんですよね、
そうそうそう、
うん、あのいけないことだとは思うんだけど、
はいはい、
うん、
いやでもねやっぱ教える側だって人間ですからねやっぱりね、うんうん、そういややっぱりいますよね、
うん、
そうだからこうね原稿用紙10枚20枚ぐらいのね書いてきて、うん、でやっぱりこう、なんか全然ダメだねなんて言ってこう突き返したら、もうその日のなんか僕がその職場を帰るのを待ち構えてて、なんかまた持ってきましたとかって言って、うん、今書いたのみたいな、でしょうがないからその時はあれですよ、代々木の喫茶店でそいつともうね、そのどこだったかな、ジョナサンだかなんだか忘れましたけど、はい、1対1でそのね、うん、ここの、ここはこうだね、ああだねって言いながらね、コーヒー飲みながら、うん、まあまあ、うん、まあね、そりゃ2人分のコーヒー代出しますわなっていうね。
大体そういうやつに限って、へったくそなんだけどね。
まあそうなのよね。なかなか見込みねえなと思いつつもさ、可愛いからね。
うん、でもね、うん、意欲はやっぱあるから、
そうそうそう、
もしかしたらいつかっていうのがね。
ね、
うん、あるんだけどね、
まあまあ
はい、
難しいですよね、こうやっぱり人が教えて人が教えられるというところで、ね、
うんうん、
でもやっぱり中和陸井さんがおっしゃるように、どこかその失敗の恐怖とか、うん、未熟なものを評価してほしくない、批判されたくないっていう、うん、ところがやっぱ損しちゃってる人ってやっぱ一定数いるんだろうなと思う、うん、
あとやっぱり僕らみたいになると、
うん、
失敗するんだったら早いうちの方がいいよって、
あ、そうそう、それはありますね、
うん、
我々もなんていうか取り返せない世代に入ってきましたからね、
そうそうそう、で、ね、こういう立場になってくるとなかなかそういうとこを見せられない、
そうそうそう、
っていうのが
あるある、
立場上出てきてしまうので、
でしょ、羽生さんもね、示しがつかないっていうことがあるでしょ、シチュエーション的に、
そうだからね、まあ、去年僕ちょっと資格試験受けましたけど、
ね、
それなりにやっぱプレッシャーはありましたよ、
うんうん、やっぱり日頃ね、うん、やっぱり教えてる立場
として、ああだのこうだの言ってますからね、う
ん、自分自身がね、まずは受からないこと、
そうそうそう、はい、
はい、ありがとうございます。続きましては、
じゃあ山下僕の番ですね、
はい、はい、
お久しぶり
ですね、
Gmail は久しぶりですかね、
はい、
テイタンさんですね、
はい、
テイタンさんです、ありがとうございます。マスターカッカさん元気ですか、今回下手馬話で帽子の話が出たので、これは言っとかなきゃとお便りいたします。僕はドラクエ10をやっておりまして、ドラクエ10は住宅地に自分の家を持ち、ハウジングとかできるんですが、近い番地にサブキャラをまとめようとしたんです、ところが4キャラ住まわせたいのに一区画だけもう随分インしてなさそうな家が邪魔で、そこを断念したことがありました、うん、そこがあの恵比寿よしかする家だったんです。踊れ恵比寿さんって、誰かが名前使って遊んでたんでしょうね、
うん、なるほど
すげえな、で、どこまで言ったっけ、どこまで言うのか分かんなくなっちゃった、そのくらい有名な方ですが、ね、僕も彼の絵は好きじゃないです、絵にも批評や優劣をつけたりされますが、確かにより精密などの評価の仕方はあると思いますが、そうじゃない それぞれの個性を出した作品群は結局好みだけの評価でしかない気がします。あと作者のこういう感情がここに出ているとかの批評家の見解などは本当にそんなことを思って書いたのかなって作者本人以外のコメントは当てにならない気がします。だから僕は絵って見る人が好きか嫌いかなだけだと思ってます。人と同じで好かれるか嫌われるかもしくは馬下手定義的に何とも思われてないかじゃないかなって思います。正直下手馬の境目もよくわからないですけどね。自分はどこなんだろうなんてのも考えます。相変わらず取り留めもないお便りごめんなさい、またお便りしますといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、テイターさんはねご自身でも絵を描かれてましてね、はい、ポッドキャストのアートワークも多数手掛けられてますんで、うんうん、なんかやっぱ説得力ありますよね、なんかね、
うん
うんうん、ちょっと思い出した話があって、
はい、
タモリクラブでね2年か3年ぐらい前の企画だったと思うんですけど、
はい、
大学受験でね、
はいはいはい、
の国語で要はその小説とかエッセイが出るわけですよ、問題
があるぞ、
見たことある。で、
うん、
その本人を呼ぶんですよ、
そう
そのね、小説家なりエッセイストなりを呼んで解かせるっていうね企画があって、
確か本人間違ってなかった、
そう、ね、全然ダメなんですよ、
うんうんうん、
ここにおけるその作者の気持ちを答えよみたいな問題があって、
はいはいはいはい、
本人が悩むんですよね、2かな3かなとかって言ったら正解が4だったりして、みたいな
はいはいはい、
まあまあまあ、得てしてそういうもんなんですよね、なんか、うんうん、だからね、必ずしも なんていうんですかね、そういうこう、まあ、絵とかね、イラストも批評優劣つけられることはありますけれどもね、
うんうん、
まあ、ある種の真実なんですよね、どこまで行っても結局は、うん、好みが好みでないかっていうところがやっぱりあるし、うんうん、ただ一方でそのやっぱマーケットがあるので一定のこの権威とされる人がある種の権威付けをしていかないと産業として成り立たないという部分もあったりなんか、
うん、
難しいところではあるんですけども、まあまあ突き詰めていけば本当にそこなんですよね、やっぱり、
うん、
であとはね、そのやっぱ作者の思いみたいなものをね、うん、まあ、あれもまあ不思議な話ではありますけどもね、そのただ大学のまあ先生とされる人がきっと作者はこう考えたに違いあるまいと思って今日こと正解を作るわけですからねそれもまあまあ考えてみればまあまあ思うんですよね。だからそういう確かにちょっと不条理なところはあるんですけど、そういう問題って、だけどもっとちょっと深読みするならば、果たしてこの問題を出題したその先生はどれを正解として選んでほしいのかなっていうことを考えてこう正解を導き出すみたいなところまでやっぱりこう考えるっていうね、
うんうん、
望まれた答えをきちんと出すっていう能力、それもまた一つの国語力なんですよね、
はいはいはい、
うん、それは僕あると思います。だからああいう、まあ、タモリクラブは結構そういうネタ的にそういう企画やってましたけど、
うん、
まあ、じゃあそういうじゃあ問題がね無駄なものかと言われたらそうではなくて、
うん、
やっぱり望まれている答えを導き出す、自分の思いとか作者の思いは別にして、
うん、
その出題から出題者が望んだ答えを導き出すっていうのもまたこれ一つ国語の力なんですよ。だからそういうところまでやっぱり含めてね、うんうん、国語の問題があるから、
うん、
まあ、ある種そういうだから批評評価っていう世界はやっぱりそういう要素もあるんだと思う。やっぱり望まれたものをやっぱ出していく、うん、
はい、
やっぱだから 100% 無駄なものかと言われればやっぱそういうものではないんだろうと、
うん、
結構ね重要な能力だと思うんですよ。やっぱり私なんかもそうですけど、その例えばプロデューサーさんがどういうテイストを求めているのかなっていうのを、うん、まあ、こと細かに指示されることは稀であってね、
うん、
だから何をするかっていうと、やっぱその新しくお付き合いする会社だったりプロデューサーさんだったりすると、まあ、その会社とかそのプロデューサーさんのポートフォリオを見ますよね。まずはね、どういう作品を作ってきたのかなっていうね、どういう、あ、こういうテイストか、でなんで自分に声がかかったのかっていうことをきっちりそこだと考えますよね。で求められている仕事は何かなってこう考えながら自分の仕事をしていくっていうことは結構大事なので、
うんうん、
だからそのなんていうのかな、どう評価されるかっていうことをある種忖度して そう、本来の自分の本心かどうかは別として、そのこの人だったらこういうものやってくれるであろうというものを、うんうんうん、まあまあ言い方悪いですけど演じてそれを出していくっていうことがまあまあまあまあ商売の世界ではまあまあ大事な要素だったりしますね、
うんうん
うん、で不思議なもんでそうやって本来俺が書きたい話じゃないんだと思って、でも求められてるのはこういうテイストだろうなと思って出してると、なんか不思議とね、なんかノリノリになってきちゃったりなんかしてね、こう、
うん、
ってこともありますよ。あの、まあ、僕もともとね、あのパワー系得意じゃないんですよ、その無理やりとか、
うんうん、
そういうシチュエーションあんまり得意じゃないと思ってるんですけど、なんかね実際でも今回それ求められてるなと思って書いたりする、案外面白かったりなんかしてね、発見したりすることもありますけどね、意外と俺書けんじゃんとかって
まあね、受験とか試験問題の場合っていうのは、うん、そのまあそれもどういう定義なんだって話はあるけれども、うん、標準的なリーディング能力、
そうそうそう、
うん、っていうのを見ていて、でまあ普通だったらこういう文章だったらこういうふうなことを感じ取るよねっていう、だから100人いたうちの例えば7割8割の人はこういうふうに思うはずと、
うんうん
うん、おそらく本人は思って書いてるだろうというようなことを正解にしてるはずなんだけど、でも作者の人っていうのはやっぱりそのね、いろんな人がいる中でやっぱ勝ち残ってきてるような人たちだから、うん、そりゃ一筋縄じゃない場合だってあり得るだろうとは思うんですよ。だからそれが逆に作者の味であり、
そうそう、
うん、まあ、特徴でもあるんだろうけれども、う
ん、その
まあ、そことね、
うん、例えば作者の味であったりとか、その小説家の個性みたいなものの前提として、うん、いわゆる標準的なやっぱり読み方理解ができるっていうことがあるじゃないですか、そもそも、
うんうん、
それがあるからこそ大どんでん返しが面白かったり、その作者さんの他の作者にはないキラッと光るものが初めてやっぱ見えてくるっていうところはあると思う、
うんうん、そう ね、
だからやっぱそういう意味で言うと、まあ当たり前のものを当たり前に読み解く力って結構大事でね、
うんうん、
やっぱりそれを全てタガを外してしまってフリーダムでバーンと出されて、じゃあその作品を本当に楽しめるかって言われたらやっぱりそういうことではないんだろうとね、
うん、
やっぱり絵とかイラストもそうだと思いますよ。やっぱりまず一般的な見方があるわけですよね、構図であったりとか、うんうん、ね、うん、まあ、色使いとかバランスも含めてそういうある程度のものがあるからこそ、それをやっぱり外した時にその面白みっていうのがやっぱり分かってくるのであって、
うんうん、
最初からそういう常識がないんであれば、なんかなんていうのかな、あえて外したり、そういうまあね、俳句でもよくあるじゃないですか、こう五七五の向き自由率って言うんでしたっけ、なんかああいうのもあくまで元々のフォームがあるからこそそれを外す妙味っていうのがあるわけですからね、
うんうんうん、
だからたまにね国語教育なんかで型にはめるのはけしからんみたいな、なんか本当アナーキズムみたいなこと言う人いますけど、いやいや一般的なそのやっぱ文章を読み取る能力って実はすごい大事で、うんうん、
そうね、
うんうん、で、ね、最近それがだいぶ緩いでるっていうか、っていうちょっと危機感も同時に持ったりしますね。こう本当にあの、うん、ツイッターでのバトルとか見てると、あ、この人本当に本当に言葉、この人の文章を読み取れてないんだなって時ありますもん、正直。あ、これちょっと日本語能力の問題かもっていう例ありますよ、やっぱり。
いや、あるある、何歩でも、
うんうん、そうそうそう、だからそういうやっぱりなんていうのかな、本当基礎的な部分で、なんかツイッターの不毛なバトルを見てると、何割かはそういう本当にお互い思ってることをきちんと言葉にこう乗せることができてないことから端を発してるような気がするっていうことがまあまあありますわ、
うん、
まあね、あのテイタンさんの、急に消えテイタンさんの話に戻りますけど、テイタンさん あのイラストってすごいこうあれなんですよね、そのやっぱ聞いてるポッドキャストにアートワーク提供してるんで、そういう小ネタとかを結構仕込んでたりしてね、うん、
うん、
面白いんですよね。でそのポッドキャスト聞いてたりすると、あのアートワークのこう小ネタみたいなのもよく分かって、
うん、
すごいなんかね、 あれですよね、なんかテイタンさんはそういう意味で言うと、そういう自分の書きたいものを 書くっていうところと、そのなんかアートワークを提供するポッドキャストの内容をやっぱイラストとして伝えるってところ、結構ね、あの、うん、いいバランスでいつも書かれてるなと思って、ちょっと安心したりします。
はい、
すいません、なんかだいぶ脱線もしてしまいましたが、エビス吉和の家ってすごいですね、これちょっとね。何ですか、名乗ったんでしょう。はい、テイタンさん、ありがとうございました。次はね、また中和陸井さんですね、ありがとうございます。
はい、
中和陸井と申します。業の深い性癖とは、さすが愚者の宮殿。他の番組がやらないことを平然とやってのける、そこに以下略と言います。さて、投稿者の皆様の告発芸、巨女、巨大な女ですね。巨女、そういうのもあるのか、などなど、数々の料理に舌鼓を打ちながらごちそうになりました。巨女といえば、藤子 F 不二雄作品で、安らぎの館という短編があったのを思い出します。巨大な女性に子供扱いされて、おじさんが幼児対抗していくというような話で、性の話ではないです。さて、私の性癖も愚者宮神社に奉納することにいたします。神社になってますけどね。私は老若男女問わず色気ポイントを探り当てるのがそれでしょうか。自分的にヒットした色気ポイントを持つ老若男女を相手に妄想恋人ごっこを楽しんでおります。男性なら女性に、女性なら男性になって、この人とどんな恋愛をするかをシミュレートするという妄想遊びです。美男美女は問わず、おばさんの鎖骨とか目の細い男性などにハフハフ、うん、うまいとなるのです。詳細は割愛しますが、私は性自認が少々歪んでいるところがありまして、男性に生まれましたが心理面では完全に男性ではないようで、病院調べ、あ、見てもらったんですね。現在はその辺も理解してくれている良妻に恵まれておりますが、この妄想話をするのは愚者宮神社が初でございます。先達ほどの業はございませんが、彼女様お焚き上げよろしくお願い申し上げます。そうそう、途中カッカさんの口からデコのアイドルというワードが出た刹那、デコのアイドル、カルノフのデータイーストに女性キャラなんていたっけ、なるほど、おでこを開けてる女の子でした。そうそうそう、ね、ホラーものもいいですね。エコエコアザラクの黒いミスの魔術的な色気がたまりません。あからさまなシーンよりもただ佇んでいるだけの何を考えているかわからない表情にドキドキします。小賀真一先生の描く線はとても色っぽいですね。休刊雑誌の回も聞きました。実は私フリーで本を作る仕事をしております。
へ、
主に教育医療などの専門書が多いので雑誌は少ないのですが、全く受注がないわけではないので、相次ぐ休刊は切実です。過去に関わった雑誌もなくなってしまったり、紙面をガラリと変えて私の出る幕が消えてしまったものもあります。ギャグを読んでました。少年ガンガンでドラクエ4コマ漫画劇場のコーナーで描いていた作家さんがメインで参加していたので、機器として創刊から買っていました。友達にも勧めてみましたが、乾いた笑いとともに返却されてきたのがそのギャグ王の末路のフラグだったとは。江藤博之先生のピコピコもっと読みたかったです。梅干しの謎は名作ですね。次回は下手馬イラストと聞きまして一筆、結構前にいただいておきますね。失礼しました。前日の通り本を作る仕事をしている手前、広告系イラストレーターやデザイナーと関わる機会も多いのですが、今から15年前か20年ほど前に下手馬ブームがあり、いろいろな意味で波紋を呼んでおりました。業界の共通認識としては、本当の下手馬はしっかりとした基礎があり、表現として崩して見せているといった感じでしょうか。実際下手馬で売れている人は美大出身も多く、デッサン力はものすごい力があります。現在はイラストを描いて発表するハードルがかなり下がっているので、上手い人も下手な人も混ざって一つのジャンルとして定着していますね。よしあしはともかく、広告として訴求力があるものが作れるなら十分な商材になると業界の片隅では思っておりますが、点々点含むところがありますね。さて、どんなお話になるのか楽しみにしております。以上、またお便りいたします。ウイルス騒動はまだまだ続きそうですので、引き続きご自愛くださいということで、この後もね、ちょっといろいろと補足のご説明をいただいておりますが、置き手紙としてはここまでのご紹介とさせていただきます。はい、
はい、
ありがとうございます、ね、妄想恋人ごっこということでね、これはでもね、あれですね、中和陸さん、アリクイさんの場合は男性でも女性に、女性なら男性にということ、その辺はこう、あまりこう、なんていうのかな、性差の壁を乗り越えてるんですかね。なるほどなと思うんですよ。
いやでもこれ分からんではないかな。
そうそうそう、思います思います、まあ、分かりますよね、なんかね、
特に若い時とかよくやった気がするん
ですよね。いや、やると思いますよね。 なんでしょうね、こうそんなにこうなんていうかな、まあ、チュアリキーさんはちょっとね病院で調べてもらったそうですが、人間にとっての男性性女性性というのは多分なんかで見たこともありますけど、そんなはっきり分化しているわけではないそうでね、どこかやっぱ曖昧な部分があって、どんな男性にも何パーセントか女性性を持ってるし、逆に女性にしても何パーセントかやっぱそういう男性性をやっぱり持ち合わせてるのが、まあ、普通なんだそうでね、うん、だからそのなんていうかな、男性であなんていうのかな、難しいんですけどね、男が惚れる男とはまた違う話なんですね、これね、その、うんうんうん、いわゆる高倉健的な話とはまた違うものがあって、
はいはいはいはい、
確かに自分の中の女性性が何かこう、トゥクンってするようなやっぱ男性ってやっぱ、いましたよ、僕もやっぱりこう。うん、あったなと思って、そういうのは。僕は趣味で合唱をやってたんですけど、
はいはい、
その時にね、まあまあ、自分よりも何歳か年下ですけど、まあ、指揮をする人がいるわけですよ、指揮者。
はいはい、
男性ですよ、男性で。手がね、手がもう色っぽくてね。
ああ、そういう人いるよね。
いますよね。もうね、
いるいる、
うん。一目惚れだったんですよ、私も。その手に。で、必ずしも面白いのは、じゃあ女性のようなスラッとした手かって言われると、必ずしもそうじゃないんですよ。結構男性的な、こう、ふしばった割と手なんですけど、まあ、長いことは長かったんだけどね、うん、お指が。うん、だけど、割と男性っぽい、こう、どこか節、まあ、ちゃんと節ばったような手ではあったんですけど、うん、一目惚れしちゃいましてね、その手にね。歌ってる最中、もうずっとそのね、指揮者の手ばかり見て、うん、なんかあの時の自分はどちらかというとなんか、自分の中の女性がそのなんか、その手に反応してたような、今、自覚がありますね。
うん、おー、なるほどね。
うん、うん、なんかちょっと手フェチなところがありましたね。
なるほどね。てか僕はあれですね、大学生の時に、
はい、
受験を控えた中学生の女の子の家庭教師をやってたんですけど、
はい、
前にもちょっと話したことあるかもしれないんですけどね、
はい、
でその子がね、僕の手を見てね、僕結構手の甲のところに血管が浮き出るんですよ。
あー、出た、いるよ、わ、うん、かるよ、うん、
うん、でなんかね、それを見てね、なんかその子はなんかね、そういう血管の浮き出る手ってのがなんか好きみたいで、
あ、
なんかすごいその喜ばれましたよ。変なあれですけど、いやでほら、うんうんうん、で手とか出してると、うんうん、わすごい血管浮き出てるとかって言ってこう触ってくるんですよね。まああんま関係なかったですかね。
いや、はい、でもやっぱありますよね。僕はね、結構ずぐりむくりした手、すごい僕手ちっちゃいんですよ。で、うん、僕ピアノも弾くんですけど、本当ギリギリオクターブ届くかなって感じなんですね。その、本当にって、だから、すごい、もう能力的にもうピアノを弾くような手にはなってないんですけど、まあ、
それ
で
も趣味です。あれだ、カッカー、バスケットボール持てない？
ああ、僕無理です、無理です。うん、うん、うん。無理無理。片手でこう、あれでしょ？こう。
そうそうそう、掴む、
ね。持ち上げるやつでしょ？あ、無理です、無理です。そうそうそう、僕できないです。だからね。
なるほどね。
そう、だからそういう、なんていうのかな、自分に持ってないやっぱものに対する憧れ的なものもあったんですよね、その、うん、手に関して言えばね。うん。
僕ギリギリ持てるんですよ。
あ、じゃあそれなりにやっぱ大きい。
親指と小指で。うん。ギリギリ持てる。持てるときと持てないときとあるんだけど。
はいはい。
あ、でも、い
いですね。なるほどね。あとはそう
です
ね。
ちょっと関係ないですけど。
エコエコアザラク。はい。
ね、あ、怖いやつだ。
イサ、怖いやつ。うん、これあれでしょ、知らない人も多分、週刊アスキーで唐沢直樹さんがたまにこうネタにしてたからそれで知ってる人もいるんじゃないかな。黒いミサは、うん、なんかちょくちょく書いてましたよね、電脳直さんでね。
うん、
なんでしょうね、黒いミサの魅力、まあ、いろいろあるんですけど、セーラー服にもあるかなっていう気はするんですよね。
ああ、それはある。
うんうん、そうそうそう、僕ね結構セーラー服弱いんですよね。こうで、しかもそのセーラー服でちょっとね、こうファンタジー的な、の頂上なんていうかな、非日常的な匂いのするやつがすごい好きで、だから僕、 だからあれなんです、だから和田先生の、スケバンデカも好きなんですよ。だからそういう、
ああなるほど、
うんうん、あれもやっぱり一つセーラー服が一つのイコンになる、うんうん、
はいはい、
そうああいうの好きですね。あとあのドラマですとあのやっぱセーラー服反逆同盟がすごい好きで
また古い話が、ね、はいはいはい、
意味もなくあのバラの花びらをちぎって投げるってそのそれに何の意味があるのかよく分かんないんですけど、あの、はい、ああいう、うん、で僕の中学校で結構荒れてたんですけど、あの、うん、荒れてたんですけどというあれですけど、やっぱりこうスケバンはあの長いスカートを履く時代だったんですよ。こう、
はいはい、
本当に引きずらんばかりのね、
うんうんうん、そう
でもねなんか結構それに憧れてた節があってね、うん、だから特に僕はあの長袖 その冬服のセーラー服はやっぱ弱いですね今でもね。
あ、若干やぼったいけどね、
やぼな、でもあのやぼったさがなんかたまらなく好きなんですね、うん、そうね、
僕はどっちかっていうと夏服の方が好きかな。
ああそうですか、
うん、ちょっと軽い感じの方が好きですね、はいはい、健康的で、うん、
あ
冬服はやっぱりちょっとやぼったいっていうか重たいですよね。
はいはいはい、うん、ちょっとすいません、本当マニアックな話をするんですけど、まあ、僕、
はい、
東京にいた時に西武線の沿線に住んでたんですよね、
はいはい、
西武池袋線の沿線に住んでたんですけど、はい、池袋なのかな、豊島ヶ丘っていう学校があるんですよね。
そこのね、豊島ヶ丘、は
いはい、豊島ヶ丘っていうそこのね女子生徒の制服は大変あの私もあの好みでございまして、
豊島ヶ丘高校、
はい、豊島ヶ丘高校ですね、はい、
はい、
中学もあるのかな、
うん、なんか中学今ちょっと調べてますけど、
豊島ヶ丘中学高等学校だったかもしれない、
は
い
は
い、
あ
これ好きなんです、これこれがね同じ電車に
結構オールドスタイル、
そうそうなんですよ、僕の頃ですらこういうセーラー服ってもう希少種なんですよ、
なかったでしょ、
なかったです、
ほぼブレザーでしょ、
ほぼブレザーだったんです、うん、だからこそこのね豊島ヶ丘のねこのオールドスクールな感じがすごい好きで、もちろんね、
はい、
あのたまにちらっと目を走らせる程度ですけど、そんなジロジロは見ませんけど、同じ電車に乗ってたりするとついつい目がいっちゃったな、
やばいっすね、
このやぼったさがいいんですよ、
わかりますわかりますわかります、
やぼったいんです、ね、確かに、
うんうん、
これが好きなんですよ、あ僕、
なるほど、はいはい、カッカはこういうのが好きなんだ、
そうなんですよ、
はい、
こんなところでまた自分の性癖もね改築
して、このスカートの下にブルマ履いてるのが最高なわけだ、
ああもうたまりませんね、いや何の話ですかまあまあまあそこはまあまた別の話としてね、まあ、
はいはいはい、
そうなん、このね厚ぼったい感じがあるじゃないですか、うん、で結構女の子も地味な感じの子が多いのよ。多分ね、進学校なんですよ、ここって。
はいはいはいはい、
結構偏差値の高い学校で、割と真面目な子が多い印象なんですけど、うん。だから、本当割と地味めな子、ね、子が、うん、こういうやぼったいセーラー服着てるのは僕はもうたまりませんでしたね、本当に。
はい。
はい、
もう完全に中アリクイさんのお便りもそっちのけで話してますけどね。す
みません。本当にね、申し訳ありません。もう。
うわ、豊島ヶ丘女子学園中学校偏差値70だって、
そうそうそうそう、すごいのよ、
あ、
うん、高いんです、高い、いやいや本当ですよ、だからそういう高校なんですよ、はい、うんね、だからね、うん、でまあまあね、でまあいいや、これ以上話すとなくなんでこれぐらいにしときますはい、あとなんだ、中和陸井さん自身がなんかこうフリーで本を作る仕事をしているというなので、
うん、
まあ、なんかいろいろね、こうイラストについても思うところがある、デザイナーとかイラストレーところで、うん、なんかすごいわかるんですよね、その下手馬の中でもしっかりやっぱ基礎があるっていう、やっぱりね本当の下手馬はそうなんだっていうのはやっぱりありましたよ、あの頃もそういうね、やっぱりだけど結局そのね、まあ評価する中で本当に基礎があるのかなっていう人もやっぱり中にはいますからね、こういや、うん、結局あくまでどこまで行っても人の評価だから、誰かが下手馬って言ったらその人のことは下手馬なんだろうけど、
うんうん、
じゃあ果たしてそれがね本当にきちんとしっかりした基礎地があるものなのかっていう、なかなかあこのご時世、うん、そうとも言えないただね、中和陸さんの場合はそういうやっぱお仕事としてしてるわけだから、
うん、
やっぱりそこの見極めは非常に重要でしょう、
うん、
あえてねシンプルに書く、うん、あえて崩して書くっていうところがやっぱ大事なところですか、うん、
でほら、プロで書くって、
はい、
その 一つの絵をそのがっちり時間をかけて仕上げるっていうのも大事だけど、
うん、
そのそこそこのなんていうのクオリティで、そこそこの納期でそこそこの数出すっていうのも大事だったりするじゃない。
そうそう、そこなんですよ、それそれ、うん、大事大事。
だからね、そういうところもあるから、
うん、
そうなんです。なかなかね、ただただその下手なんだけどなんか味があるんだよねだけじゃそうそう生き残れないっていうのはありますよね。
求められたものをそこそこの短い納期で、ね、うん、そこのクオリティでやっぱり仕上げてくるっていうのはやっぱり一つプロのありようですから、それはそれでね、
そうね、う
ん、と思いますね。はい、中和陸医さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。脱線ばっかりして申し訳ございません。
申し訳ありません。
はい、はい、僕にとってのねデコのアイドルは牛です。はい、次行きましょうか。はい、ヤママンさんです。はい、はい、ありがとうございます。どうも不要不急の投稿を続けるヤママンです。下手馬会ということで私がまず思いついたのは漫画でして、望月あんこ、あ、懐かしいな、望月あんこさん、はいはい、ドラ猫シアター、中川勇さん、はい、熊野プー太郎、山本佐穂さん、岡崎に捧ぐか、はいはいはい、それから星より子、今日の猫村さん、
あ、出ました、
といったところですが、好きな作品だけに言うほど下手でもない気がします。そうすると絵が汚いという意味で漫画太郎先生になるのだろうか。しかし書き込みと迫力がすごくて侮れないし、下手かというとちょっと違う、案外下手馬って選べないかな。あ、でも一人だけいました。私が子供の頃から大好きな味のある作品を書き続けておられる先生を思い出しました。それは三丁目の夕日、今日噛むな、三丁目の夕日で有名な西岸良平先生でいいのかな、
はいはいはい、
いいのかな、ですよ、はい、初めて読んだのは小学生の頃、ね、友達に勧められた魔術師で、一辺下手っぴなシンプルな絵柄の割に不思議と内容が伝わってめちゃくちゃ面白かったのを覚えています。ということで今回私は西岸先生を推したいと思います、といただきました。ありがとうございます。は
い、すいません、西岸良平先生でしたね、
うん、あ、ごめんなさい、西岸先生、
う
ん、
私も西岸だと思ってました、今見てる、うん、
はい、
はい、三丁目の夕日の人ですよね、はいはい
はい、はい、今日の猫村さんって今、うん、ドラマになってるよね、
ね、それこそあの人じゃないですか、うん、まさかのキャスまさかのキャスティングですよ、はい、
そうそうそう、
ねえ、
はい、
あれがおっさんを
すごい楽しみにしてます。
あ、そうなんです、
はい、はい、
今日の猫村さんのテイストってでも、うん、なんかあれですよね、こう何とも言えない絵も言われぬ雰囲気がやっぱあっていいですよね。山本佐穂さんって僕同郷なんでね、なんかこうあれなんです、非常にこうやっぱり追っかけてますけどね、うん、なんかね、そうそうそう、結構岩手はね、ああいう感じのエッセイ漫画に近いって言ったらちょっとあれかもしれませんけど、そういうやっぱり方が何人かいらっしゃってね、そう、
うん、
鳥パンって漫画知ってます？こうモーニング
かな、分かんない
し、うん、鳥、あのね、鳥パンっていうひらがなで、うん、そうそうそうし、鳥の南子さんって方が書いてるんですけど、
ああ、
うん、
はいはいはい、
そうそうそう、なんていうか、多分これねマスター的にも面白いかなという気がするんですよね。ぜひ機会があればね、うんうん、結構そのなんていうの、鳥をメインにしたそのなんかこうちょっと、ま、緩やかなワイルドライフ系の話っていうんですか
ね。ああ、なるほどね、
そういう
感じで、うん、モーニングなんですね。
モーニングなんですけど、はいはい、うん、そう、あ、西岸先生の三丁目の夕日、あの絵 もう独特ですよね。もう一発でわかるっていうか、
うん、
あのムーミンみたいな口してんじゃないですか、なんつうの、ふにゅーんとなってこうね。
まあ確かにね、
うん。そうそうそう。独特のあれですよね、なんかね。で、結構でも作品いろいろありましてね。うん。魔術師っていう作品は僕もちょっと読んだことないですけどね。うん。でもなんかこう、やっぱ味のあるテイストですよね。この人は僕はね、なんか、なんでしょうね、絵柄というよりも、まあ割と結構、ストーリーが結構引き込まれる漫画が多くてね。
はいはいはい。
なんか、あとこう、なんていうんですかね、どっちかというと、まあ、ストーリー漫画の方に入るような気はしてはいますけどね。今ちょっと作品リストを見てますけど、ああ、鎌倉物語ね。はいはいはい。そうですね。うん。あ、地球最後の日は読んだことが。そうそうそう。割とのほほんとした絵柄で結構、 あれなんですよね、あのえげつない話も書いたりするんですよね。
あとあのあれです、面食らった時に目にこう棒が入るっていう、あの表現も他の先生では見たことないなっていう、ちょっと独特のやっぱり思ってますよね。
あれですかね、で結構三丁目の夕日も一見あの頃の懐かしい昭和のなんか話かと思いきや、割と結構ファンタジーだったりしますよね、なんかね、こう、なんかこう急になんかこう非日常の世界を忍ばせたりとかして、結構ストーリーテラーとしては油断ならない先生かなっていう感じがします。あ、もう72なんだ。ベテランですね。マンガタロウ先生の絵はマスターは嫌いでしょう。
こういう。あんまり好きじゃないけど、なんかあの人は、下手だとは思えない、
そうそう、
絶対これわざとやってるだろうっていう感じがするんですよ、
あの人は。なんかまともに描いたらすごい、なんかまともに描けるらしいですけどね、らしいっていうか、そういうのもあるみたいですよ、やっぱり。
ああ、そうなんだ。
だから行き着いた世界なんだと思いますね、あれはね。ある意味ね、
まあいろんなね戦略もあるでしょうから。
そうですね、やっぱり、なんていうのかな、この、まあ、漫画もそうですけど、まあ、小説家もそうなんですけど、やっぱ自分自身のやっぱりなんかこう城をやっぱり築いていくっていうことなんだと思うんですよ、ある意味。そのやっぱりその、書いていく中で最初からできてる人ってまれで、いろいろこう、私もそうですけど、もう2割バッター3割バッターで御の字でね、そうそうそう、でなんとなくこう自分の書いた作品で、まあ、売れたものとそうでないものがある中でなんとなく出てくるんですよね。あ、この系統がなんか割と僕の場合受け入れられやすいのかなみたいなのが分かってくるんですよ。そうするとやっぱり自分でも意識して、そういうやっぱり世界を掘り下げていく、自分がどういう世界を求められているのかっていう、さっきの話にもちょっと近いんですけど、そうやってやっぱ自分だけの城をやっぱ築き上げていくっていう作業に近いのかなって思うんですよ。それが結構とことん行き着くとやっぱ漫画太郎先生みたいになっていくのかもしれないし、本当にだから他の誰からもこう侵されることのない、こう侵略されることのない、まあ、小さな城みたいなものをやっぱり作ってやっぱそこで勝負していくってことになっていくのかなと思うんですよね。で最初はやっぱりね、いろんなきっかけがありますよね。だから本当にこう面白い作品とか注目される作品をバンと出して、でそれでいろんな人が読んでくれたり買ってくれたりして、で、まあ大体の人はそこから大体こうそうでもない時期が来るんですよね、こうね。いろんなテイストの、ね、試行錯誤で書いたりする中で、なんとなくこう徐々に自分のテイストみたいなものをやっぱ作り上げていくっていうのが、まあ、スタンダードなのかなっていう気はします。まあもちろんそうじゃない先生もいますよ。もう最初のデビュー作がバーンと出て、はいはい、ずっとそれ書いてる先生とか、もう最初からもう僕はこの方向って決めてやってる人もいるけど、多くの漫画家の先生は多分いろいろこう模索をしながら自分のスタイルみたいなのを書いていく中で確立していったんじゃないかなっていう気はするんですけどね。ですね。望月あんこさんの作品ってあれファミ通かなんかにも一時期載ってませんでしたっけ。
いや、ドラ猫シアターはまさにファミ通連載ですよ。
そうです
ね、僕も単行本持ってますけど。
ああ、なるほど、はいはいはい、この人の作品もでも味のある感じよね。
ただその後ポンと知らないんですけどね、僕は。
ああ、最近はね、どうなんだ。僕はあれですかね、ファミ通に載ってた漫画ですと鈴木みそ先生とかは好きだったかな。 あとね、はいはい、近藤ルルル先生とかね。
ああ、ルルルさんね、はいはいはい、そうそう
は好きでしたね。
僕はみそさんダメなんですよ。
ああ、ダメっぽそう、なんか分かってきて。
僕ダメなんですよ。
でしょうね。
僕はもうさくら玉吉さんが、
はいはいはい、
どっちの画風も好きです。筆ペンで書き殴ったやつも好きだし、
はいはいはい、
かっちり書いた幸せの形も好きだし、幸せの形は LD も買いましたからね。
すごいっす、はいはいはい、あの人はなんかあれですよね。だからそういうある種きっちりかっちり書こうと思えば書ける先生だし、ある種のなんかこう作家性の垂れ流しみたいなこう、そういうなんかこうぶっちゃけたものもうまいんだよね、その
無軌道に変えているように見えて、あれも実はきっちり結構計算されていて、
はい、
割と破天荒なスタイルなんだけど、あれはあれでなんかちょっとちゃんとまとめてくるあたりが器用だなと思う。あのコミックビームの休刊ネタが有名ですよね。もう売れないからもう、うん、もう書けませんみたいな感じで、そうそうそう、自虐的にさ、
あとゲイツちゃんとかさ、
あ、そうそうそう、うん、あれは週末に載ってたんでしたっけ。
そうですね、
ゲイツちゃん、はい、そうですよ。
ちなみに僕はさくら玉吉さん好きすぎて、チャーリー野沢名義 あのマリオの大冒険も買いましたからね。
はい、ありましたね、
はい、
はいはいはいはいはい、懐かしいなぁ。ね、うん、あの先生も、まあ、やっぱ器用だと思います。
うん
と、
うん、はい、
表玉吉も裏玉吉も面白いという、うん、はい、なんかウッドボールとか言ってましたね、決まりのことを、ね、なんか
言ってましたね、
唐突に思い出しました、はい、
歌もありましたよ、はい、
あ、思い出せない、なんか
ウボウボウッボ
ーってありました、あったあったあった、はい、そうそうそうね、一時期あれですね、マリオカートにハマってマリオカートの漫画しか描かない時期ありましたよね、なんかね、ひたすらマリオカートやってますみたいな。すいません、また脱線しちゃいました。山間さん、はい、ありがとうございました。続きまして、あ、もう一つ山間さんいただいて、
はいはい、
どうも、浅い記憶を恥じらいもなく投稿する山間です。というのも、後で確認したら違ってたのを反省する意味で置き手紙します。前回ヤングサンデーの作品として藤原義秀先生のジーザスを挙げましたが、ヤンさんではなく週刊少年サンデーに掲載されていたことを訂正させていただきたいです。もし言い訳を許されるならば、おっさんゆえの浅い記憶が招いたことなのですが、闇のイージスにジーザスが脇役として出ていたのと、あー、あったな、あったそう、うん、ビッグコミックスでジーザス砂人航路という作品が単行本で出ていたのをごちゃになってしまい、勘違いしたまま覚えていたようです。恥かきついでに、もう一つありまして、台東会に宛てた置き手紙で PC エンジニアや台東の作品はカダッシュ1本しかないと言い切っていましたが、それは間違いでパラソルスターズという、と NEC アビギの移植作スーパーダライアスと合わせて3作品あったことも訂正とともに謝罪したいと思います。どうもすみませんでした。いただきました、ありがとうございます、はい、いやもう全然いいですよ、もう記憶違い勘違いなんて我々毎回やってますからね、本当に
そうそうそう、
この記者の休憩で大変もうね、
はい、
はい、いやそうですね、はいはいはい、ヤンさんじゃなくて週刊少年サンデ ー、そう思うとあの頃のサンデーは割と、うん、劇画チックというかリアルテイストの漫画も載ってたんだなって思いますね。なんかちょっと唐突に思い出しますけど、今のサンデーってちょっとこう絵柄がどんどんこうなんていうかポップというか、割とこう、うん、柔らかいものにシフトしてるんですよね。こうでマガジンとやっぱりちょっとこう差が開きつつあるっていう印象があって、うん、なんていうんですかね、こうそういう方向性、あえてそういう方向性にしてるとは思うんですけど、
うん、
で割とマガジンがそういうポップじゃないというかリアル路線というか、
うん、
まあ、昔のマガジンはね本当にもうヤンキースポーツみたいなそういう世界もありましたけど、はい、今そこまででもないんですけど、やっぱりちょっとこうマガジンとサンデーってやっぱテイストが分かれてるなっていう感じありますね、うん、そうですね、うん、そうか PC エンジンね、うんうん、
パラソルスターはいいゲームですよ、う
ん、ああちゃんとやったことあるかな、ああ随分最近は触ってないけど、
いわゆるレインボーアイランドの系列の
ゲ
ームですね、というか、うん、バブルボブルの系列といった方がいいのか、
はいはいはい、
バブルボブルがあってその続編がレインボーアイランド でパラソルスターはストーリーはちょっと忘れちゃいましたけど、ゲーム的には似たようなあのデザインの、うんうんうん、ゲームです、はい、
なるほど。スーパーダイヤスね、うん、うん、これはまた、やっぱアーケードから入った身としてはね、ちょっとこう、まあまあ頑張ってるなっていう感じはありましたけれども、ね。
まあでもね、まさか家で3画面並べるわけにいかないからね。
うん、そうなんですよ、うん。そうしてもね、やっぱり無理やりあのテレビサイズに収めてるっていう感じはどうしてもありましたけれどもね。それでもまあ家庭でダライアスが遊べるっていうのはやっぱりちょっとね。うん、
うん。
そうそうそう。まあ一つ売りなのかなという気がします。まあとにかくちょっとね、やっぱりスーパーダライアスを遊んで、あ、やっぱダライアス3画面あってこその魅力も大きいんだなってことをやっぱりちょっと思い出しましたけど、うんうん、まあ音はでもなかなか良かったですよ、頑張ってましたけどね、うん、サウンドは割と頑張ってたような印象もありますけどね、
はい、ありがとうございます。本日 G メールは以上となりますね。はい、
はい、
ありがとうございました。ここから先はですね、ツイッターハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきをすみません、本日も本当に伐採になってしまいますけども、いくつかご紹介させていただきます。まず1通目、こちらは吉谷さん。はい、
うん、
なんか入院されてたそうでね。
なんかね、はい、そうみたいですね。うん、
あ、もう退院はされたそうなんでね、ちょっと。
ああ、そうですか。
はい。
よかった
しましたけど、
うん、
入院中はただただ暇なので、愚者宮過去回巡りして過ごしております。うん、で、塩辛の件で思い出したんですが、少しだけ近いことを少年時代にしていました。それは、飴をタダでもらった際、普段使わないポケットに入れ、その記憶を消去することで、後々にサルベージして楽しむというものです。なんかに出ませんっていうことで。これですよ。まさにこういうことですよ。そのね、うん、後からこうポッと出てくる、やっぱそういう、やっぱり。
でもさ、吉羽さんの場合はおそらく、
はい、
その時間のそのスパンがね、角度違うと思うんだよね。
まあまあまあ、確かにね、僕の場合は本当にね、3分か4分後の話ですからね、はい、うん、ご飯の中に塩から埋めとくっていうのはね、そう、まあでも、根本としてはそういうことですよ、要は、大元としては。
まあまあまあね。それはそうかもしれないけど、
しん、はい、さん、中学校の時、中学生の時、なぜか写真部でした。
なぜか、
はい、写真の素養は身につきませんでしたが、現像楽しかったな。物質イコール暗室でした。うん、ああ、このパターンか。使用中、他の部員はロビーで黒い袋を使って作業してました。ちなみにトライ X 派って書いてます。
出た、はいはい、
トライ X とは、
はいはい、これはコダックの出していた白黒フィルムですね。はい、
ああ、
は
い、そうなんですね。
まあ大体ですね、学生が使う、
はい、
まあプリントのことまで考えると、自分たちで現像できるのってやっぱ白黒なんですよ。
あ、なるほど。
カラーはちょっと大変なので、
はい、
で、大体フィルムがコダックか富士フィルムかなんですよ。うん、まあその他にもあるんですが、大体、はい、どちらかなんです。で、コダックだとトライ X で、富士だと、ネオパン SS、
はいはい、
あ、ネオパン SS っていうのがあって、
はいはい、うん、
どちらかなんですよね。
なるほどね、はい、それでトライ X だということ、
はい、
いやー、黒い袋使って作業してたという、
ね、これはあれです、中に光が入らないようになってる遮光袋で、うん、で、手を突っ込めるようになってるんで、
はいはいはい、
で、手を突っ込んで中でそのフィルムのパトロネっていうんですけど、あれをパンと開けて、それをこうドラムとかに巻いて、こうタンクの中に入れて、で現像液を入れて現像するっていうことをやるんです。
なるほど、はい、なるほど、
はい、
じゃあこの作業自体は、まあ、暗室でなくてもまあできるっちゃできる。
そうです、そうです、はい、
なるほどね。あ、そういうこと。ネギアットマークゆうやみとうさん、
はい、
動物盛りやってるんですか、はい、
うん、
漫画では綺麗な線はうまい、よれよれの線は下手となりがちだけど、線画の技法で線をまっすぐにしないことで綺麗に見せる方法がある。漫画基準だと風景画の絵はがきとか、だいたい下手馬っていうことになっちゃう。高田純次の絵とかさっていう、はいはい、うん、そうですよね、確かに、うん、あれですよね、こう なんていうんですか、絵手紙っていうんですか、なんかこうね、こう彩色してこうやる、ね、うん、趣味の方もいらっしゃいますけども、やっぱりあえてまっすぐシュッと描くのではなくて、いろいろとこうね、まっすぐにしないでこう雰囲気のあるものを作っていくということがやっぱりあるかなと思うんですよね。なんでしょうね、こうやっぱ漫画はやっぱりね、昔のこう技術論なんかを見ててもやっぱり線はきちっとシュッとこうね、やっぱ決めて描くもんだっていうのは結構、うん、こうお題目としてやっぱありますけれども、必ずしもそこだけではないっていうと、うん、
いや、そして線を引くって難しくって、
そうそう、
やっぱりそのある程度のスピード感がないとダメだし、
そうなのよ、
だからって言って早すぎてもダメだし、
う
ん、遅かったら震えるし、
そうそうそうそうそうやっぱどこまで行っても技術の話ではあるんですよね、そういう、
うん
うん、高田純次の絵ね、うん、あの人もよくほらよくお散歩してね、書いてたりしますけども、うん、なかなか味のあるものを出ますよね、あの人。勇者ポナタンさん、食材買い出しに行ったらお昼とっくに過ぎたので晩ご飯として作ります。ポッドキャスト界隈でカレーのネタがちらほらあったので、まとめて僕なりのカレーに仕上げたいと思います、ということで、愚者の宮殿含めていくつか、ハッシュタグつけていただいてますね。イヤサガさん、ラジオさん、ユンハクさん、 はい、でなんと作ったものが椎茸カレーということで、干し椎茸と生の椎茸をダブルで使えば美味しいカレーになるのではないでしょうか。はい、うん、結論、椎茸カレーうまい。なんかいつもより味に深みがある気がする。椎茸カレーうまいね。自分の舌を信じるならば、やはりポークカレーに椎茸が合うと思いました。あえて多めに作って小分けにした豚汁もいつもより味に深みがある気がするということで、はい、いやここにもね、はい、うん、ようやく、門が開かれた方がいらっしゃるということでね、大変喜ばしい。
何度も何度も何度も言っておりますが私それから、ジダラクサイさん、含めですね、
はいはいはい、
椎茸カレー自体を否定したことは一度もないはずです。
はいはいはい、もう存じ上げておりますよ、はい、
ですが、
はい、
椎茸というのはカレーの具としてスタンダードであるという閣下の、はい、言葉に対してはいやそれは違うとそれを我々は申し上げているわけで、決して椎茸カレーがまずいと言ってるわけではありませんので、は
い、いやいやいやいや、きっとでもね、輸入者コナタンさんはこれから毎回椎茸入れてくださると僕は信じています。
それはどうかない
やいやいやいや、でもね、この干し椎茸と生椎茸のこうダブル使いっていうのはなかなかあれですね、うん、僕ほどの上級者でもまああまりやらない。
僕ほどの。
椎茸カレー10段の僕からしても、これはなかなかね。はい。これはなかなか、今度僕も試してみようかなと思ってますけどね。はい。ありがとうございます。もう、最近なんかね、いろいろカレーの話題がどうも他のポッドキャストも出て、何ですか、うん、なんか関西の方だと、スタンダードはビーフで、なんかポークはなんかこう、お金のない家庭がやるカレーだみたいな。
そうなんですか、
なんかそういう、まあ、ネタなのか話題なのかちょっとよくわかりませんけど、そういう話があるみたいで。
うちは基本ポークですけどね。
僕もポークなんです、はい、むしろビーフを使うことが稀であって、うん、カレーといえば豚肉、
たまにビーフカレー食べたいよねみたいな感じ。
そういう感じ、うんうん、普段はもうポークなんですよ。
だってカツカレーだって豚肉だしね。
そう、うん、カレーは
豚肉。あんまり牛カツではやらないよね、
うん、やらないですやらないです、うん、なんでしょうね。だからなんで我々にとってカレーといえば豚肉じゃないですか。でなんかあビーフカレーだと、うん、ああ今日はビーフなのね、うんっていう感じじゃないですか、どっちかという、う
ん、それはそれで美味しいんだけどね。
美味しいんですけどね、うん、でもスタンダードはやっぱり豚肉です。なんか関西方面行くとなんかそれが逆になるみたいで、やっぱりカレーといえばビーフだろうっていうことのようですよ、なんかスタンダード、ピスケさん、コミフロの件、福井のサキュバスはなぜかなと思いましたが、確かにサキュバス嫌いじゃないですってことでこれ何ですか、エロ漫画のあれで各都道府県の性癖みたいなのを出してたんですけど、ピスケさんは福井なんでしょうね、はい、まあ、ね、サキュバスということで、また随分
日中ですね。ちなみにね、うん、はいはい、北海道は人妻ですね。
人妻ですね、
はいはい、
岩手は少女って書いてますね。
あらららら、
なんですか、はい、この相反するような
うん、うん、そうですね、
僕は
どっちも好物ですけどね、
はい、いや私も両方、はいはい、美味しくいただきますけど、宮城県のタイツっていうのはなかなかいいなと思いますけどね山形の褐色っていうのも不思議な、いやー、いろいろありますね。
ギャル系でもないのかな、よくわかんないですけど、
褐色
の肌の、あ、うん、あるな、そういうのもあるな。
でもね、なんか思うんですけど、まあ、
はいはい、
秋田がビッチじゃないですか、で山形が褐色ってあるんですけど、
はい、
山形も秋田もこう日照時間が極端に少ないんですよね。
ああ、色の白い人が、
ね、そうです
ね、秋田美人なんて言いますもんね。
そうそうそう、うん、山形も秋田も色白美人が多いんで、やっぱり希少価値なんじゃないですか、うんうん、ちょっとこうビッチも多分どっちかというとこう褐色系となんか近い気がするんですけど、う
ん、あ、何なんですかね、
なんでしょうね、なんか不思議ですね、いろいろあるんです、あ、こっちのいただいてますね、テイタンさん、性癖界の感想をツイートしようと思ったが、はい、男らしくない僕はあるある思いながら、ヤスさんが話すとどぎつい話もマイルドになるなとおしゃべりが止まらないカッカさんにマスターが怒っていないかと思いながら、カッカさんにこっそり感想を送ろうかと、そんな回でした、わらとでいただきました、ありがとうございます。もういつもね、私も本当に好きさえあれば喋ってますからね。ゲストが来た時ぐらいもうちょっと自重しろよと、おそらくマスターは思ってるんだと思いますけど、ね、
はい
はい、すいません、はい、その通りだと思います
今日も実はですね、はい、まあ、置き手紙のコーナーは1時間くらいでというですね、 はいはい、話があったんですけれども、すでにあの、はい、タイマーを見るとえらいことになってますね。
まずいね、これ、
はい。どうしようっていうね。はいはい、
ダンボール伯爵さん、不意にちびの彼女ちゃんがお母さんと一緒に来店。うん、息子さんですかね、
ちびの彼女さん、うん、
久しぶりに会ってキャッキャとスイッチに興じる2人、ママ友交流を始める女房、そしてイヤホンしながら僕のあなたの業の深い性癖選手権を聞いている自分っていうことですね。このもうね、はい、ありがとうございます。そういうふうに微笑ましい中でこのドロドロしたおじさんのポッドキャストを聞いていただくというね、
ありがたいですね。そのスタイルこそが業が深いよね。
いやまさにね、うん、そこでね、そのママ友交流なり子供たちに触れ合いに行くのではなく、うん、このおじさんのポッドキャストをイヤホンで聞くっていうね、このこと自体がもう業が深いというね、
深いね、
まあ、素晴らしいと思います、うん、はい、又吉光雄さん、大航海時代オンラインは NBC のサセックス博をプレイヤーが発言するとちょめちょめちょめちょめちょめちょめ博になるくらいエロに厳しい光栄のくせにねということで、そうそうそうそうなのよ。これこの前もちょっと喋りましたけど、僕ね、大航海時代でバンになったことあるって話しましたよね。あの光栄のオンラインゲームって厳しいんですよ、すごいエロに、なんか、うん、でなんか本当ね、とかくいろんなワードをね、NDNG にしてくるんですね。うん、あで、的吉さんもおっしゃってます。光栄のくせにねっていうね。光栄さん、昔あなたはどういうゲーム作ってました？最初の頃って話なんですけどね。うん、ねえ。だって、光栄と一緒にだったテクモだってなかなかの、エロス度満載なゲームを作っているのに、
まあね、
このエロに厳しいこの光栄さん。ね、何なんでしょう。いいじゃないですかね、サセックス博ね、何も後ろめたいところなんですけどね。
まあその辺はね、難しいですな、うん、
だって NPC でいるんだよ、だってサセックス卿は、
うんうん、
それあの人を指すときにさ言っちゃいけないんだよその言葉、うん、どういうことなんでしょうか、これ。はいね、ぜひ小江さんには原点を思い出していただいて、かの名作ゲームをねリメイクしていただきたいなと思いますけどもね。
どっちだろう、はい、どっちかな、
個人的にはちょっと見たいのはやっぱり電気ウナギですかね。
なるほど。
ちゃん中さん、関西ではレストラン神戸屋のウェイトレスの制服にエロスを感じます。あれはウィングマンの作者に書いてみてもらいたいとは嫁の言葉、追伸、西の神戸屋、東のアンナミラーズ、そのように聞いたように思いますということでいただきました。神戸屋の制服も可愛いですよね。
うん、地元にないからね。
ああそうか、
そうなんでございますよ。
神戸屋はね、僕なんか行ったことあるのよね。僕大阪で仕事してた時があって、
なるほど、
ここが噂の神戸屋かと思って行きましたけどもね、うんうん、
はい、
かわいいのよね。確かにちょっとチェック柄のエプロンがついてて、かわいいですよ。
このなんていうんですか、その、うん、胸のところの、
うん、
その下のところがこうグッとなんていうの、こう、
そうそうそう、
ちょうど締まるようになってるから、
絞りがあるんで、
うん、ね、だから胸の大きい方だとちょっと強調されちゃうんでしょうね。そう
なんです、アンミラと一緒なんですよ。そう、
うん、
結構神戸屋のエプロンも割とこうなんていうのかな、リボンをねこう大きく後ろで結ぶようになっているので、うん、割と絞りが効くんですね、うんうん、となるとアンミラの制服と一緒でやっぱりちょっとこうブラウスのお胸の部分が強調されるようになっていると、うん、あとブラウスのあのね、ひだが非常に細かくてね、そうそう、
ははは、
それもまたちょっと可愛いんですよね、その、
うん、
アンミラのはちょっとひだが大きいんですけど、神戸屋はちょっとひだが細かいんです。そういうちょっと違いもあります、うんうん、そうそうそう、あとちょっとこう緩やかなこうプリーツっぽい感じのね、そう、スカートもいいですよ。僕プリーツスカートも、あ、まあいいや、この話は、まあ、また次にしてみましょう。
はい、
本日最後のご紹介、激突王アスラーダさん、ありがとうございます。
はい、
地下180回拝聴、懐かしの休刊誌といったらコミックボンボンは一番に思い出します、うんうん、そういえば少年エース系の別冊誌って一時期ものすごい数が出てましたが、軒並み休刊になったんですね、うん、一時期あらゆる雑誌が別冊誌を出していて、偶然読んで気に入った漫画の続きがどの雑誌に載っているのか探すのも一苦労だったのを思い出しました。
コミックボンボン春号とかの季節誌は読み切りが多くて、長期休みの間繰り返し読んでたな、などと懐かしい気持ちになりましたといただきました。ありがとうございます。結構この増刊別冊系ってやっぱあるのよね。こう、うん、
ありますね。
でコロコロも よく出してましたし、うん、コロコなんかはそれこそ増刊扱いで丸々一冊ドラえもんみたいなのよく出してたのよね。こう全部ドラえもんのでコロコロぐらいの厚さがあって、そう、あとあの好きだったのが映画になったドラえもんのこう原作みたいなのを丸々お得な値段で雑誌サイズでこうバンと出したりとかよくしてくれてたんですよ、
うん、
ああいうのも好きでしたね。でも結構なんていうの、コロコロもボンボンも、結構ごちゃっとした表紙じゃないですか、こう言っちゃなんですけど、情報刀、まあ、
そうですね、そう
そう、うん、たまに起こる悲劇なんですけど、レギュラーの雑誌だと思って買ったら増刊だったみたいなことをやっぱり勘違いする子供がたまにいてね、で交換してくれませんかって泣きそうな顔で来る子とかよくいましたね。そうそうそう、新しい5月号だと思ったら増刊だったんです、まあ取り替えてあげるんですけどね、結構勘違いされやすかったですね、これ系の増刊は、
うん、まあしょうがないですね、うん、いっぱいあるからまた、
そうなんですよ、いっぱい出すんですよね。前も話したと思うんですけど、雑誌購読ってお金がかかるんですね、でだからそういう時に出版社何するかっていうと、まあ、定期刊行物としている出ている雑誌購読の増刊として出したりするんですよ、うん、そういう使い方をするんですよね。そうで、まだね良心的ですけど、この辺は全然違うなんかこう雑誌の増刊コード使って全然違う雑誌出したりとか、本当にいいのかよみたいなのもありますよ、中には。みこすり反劇場っていう雑誌あるんですが、あれも確か元々、
はいはい、
なんだっけ、なんとか人妻劇場とかっていう全然違うエロ系の雑誌の増刊コードで出してたりするんですよ、ああいうのって、うん、だから、まあ、その辺も、ね、後ろをペロッとめくると分かるんですけど、結構そういう雑誌コードの使い回しってあったりします、
うん、
新規で作るのお金かかっちゃうんでね、はい、あと、まあ、なんていうその雑誌を畳みやすいっていうのもあったりしますね、大元のコードが残ってますからね、定期刊行物として残ってるからね、はい、ということで、ありがとうございました。はい、当愚者の宮殿では、皆様からの置き手紙をお待ちしております。ブログのお便り投稿フォーム、あるいは、ハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきにつきましては、抜粋にてご紹介をさせていただく場合がございます。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。
今回はですね、地下183階まで来ましたね、闇な動きに癖のある
闇な階だなと思って今
闇な階確かにそうなんです、はいはい、動きにね癖のあるアクションゲームについて、まあ、いろいろね語ってまいりましたけれども、まあ、今回はこの辺でお開きということにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ今日はね、はい、いろんな、まあ、レトロゲームのお話を中心にね、ちょっとあれこれおしゃべりをさせていただきましたけれども、う
ん、はいはい、
レトロゲームと言いますとね、
うん、
実は最近私ようやく、うん、レトロフリークを買いましたです、はい、
ほう、
買
いましたか。
そうなんですよ。で真っ先にはスーパーファミコン版の伝説のオーガバトルとタクティクスオーガをインストールしてね、うんうんうん、はいはい、で、はい、3本目にアースライトっていうちょっとマニアックなシミュレーションゲームを入れて今そのたまにニコ生でゲーム実況してるんですけど、
はいはいはいはい、
確かねマスターはもうずいぶん前にレトロフリークが入手されて、うん、
はい
ね、遊び倒されてたかと思いますので、はいはい、そんなレトロフリーク初心者の私にですね、はいはい、こんな遊び方ができるみたいなお話があればちょっと教えていただきたいなと思ってますけど、
あ、こんな遊び方ができる、まあ、いくつかありますけど、
はい、
まあ、今のやつは少し改善されてるのかな。まあ、レトロフリックって結構カセット その差し込みのソケット、
はいはいはい、
コネクターのところがなんか弱いっていう話が以前はあったんです。
はいはいは
い、いや今は改善されてるかもしれないですけど、だからその、 カセットをまあ挿したり引っこ抜いたりしてるうちにそのコネクタがいかれちゃう
あらま
っていうね、うん、話があるので、はい、なんかちょっとそのなんか斜めに抜いてくださいとかなんとかっていうのがちょっとあった気がするのでそれはまあ一応チェックをされたらいいかなと思うのが一つありますね。であと、はい、まあ、今はあんまりなくなりましたけど、前は結構ファームウェアの更新があったん で、
あ、はいはいはい、
でそうするとあの後ろからマイクロ SD を抜いてきて、うん、持ってきてパソコンで新しいそのファームを入れてとかってやるのでその辺でその、まあ、ちょっと取り回しが大変なのとあと、S、マイクロ SD をあの僕は一回中に引っ掛けたことがあるんで、
おお怖い怖い
だから、
うん、いや確かにマイクロ SD 挿すときにちょっと不安だったんですよ、うん、なんか、
うんうん、
結構奥まで入っちゃうなと思って。
そうなんです。それでね僕は今ねあの、まあ、これはもちろん社外品というかね、
はいはいはい、
あそこの製品ではないんですけど、あのなんて言ったらいいんですかね、こう延長ケーブルみたいになってて、
はい、
そのコネクタはちゃんとそのマイクロ SD の形になったコネクタになってて、それをそのまあ、レトロフリークの方に挿すんですよね、
はいはいはい、
でケーブルが出ててその先にその、
はい、
要はマイクロ SD を入れるソケットがついててっていう、
あ、なるほど、
まあ、延長ケーブルですわ、
はいはいはいはい、そのものがあるんだ、
うん、あるんですよ。で僕はそれを使ってますね今ね、
はいはい、ちょっとね、うん、確かにね不安だったんですよ、なんかね、
うん
うん、なんか奥の方まで入っちゃったもんだからこれ抜き差しするうちに取れなくなるんじゃないかっていう何とも言えない不安があったので、あ、それはでも一ついい話を聞いたな、
はい、うん、まあそれを僕は今使ってますね、
はいはい、
なんかただ出来の悪いやつだとな、何その、うん、SD の認識が悪くなったりするらしいのでその辺はちょっと注意なんですけど、
あ、なるほど、うん、じゃあ、うん、まあ必ずしもあれですもんね、推奨されてるやり方ではもちろんないわけです
よ
ね、
うん、そうですそうですそうですあとはほらね、ディスクし実はディスクシステムも、
はいはいはい、
遊べるというのがありますので、
なんかね以前つぶやかれてましたよね、
はい、
僕ね、
はいはい
はい、何枚かあるはずなんで、ちょっとじゃあ、うん、後でマスターに個別に教わろうかな、
はい、はいはい、まあまあいろいろね、はい、楽しみ方はできますので、
わかりました、
うん、はい、いろいろ楽しんでみてはいかがかなと、は
い、 あ、 はい、ありがとうございます。
中古のねカセットが置いてある、うん、リサイクルショップとかにね足しげく通うようになるんで、
ちゃん中さんみたいになりますけど大丈夫です、
はいはい、
なるほどね、はい、ありがとうございます、さて、次回の愚者の宮殿なんですけれども、
はい、
またちょっとね、本のお話をしようかなとは思ってるんですが、まあ、最近の本ではないんですね。で、題しまして、今読み直されるべき死と再生の物語、閣下が語るゲド戦奇遇門ということで、はい、はい、名作古典ファンタジーと言われております、ゲド戦奇、
はいはい、
なんかねちらっと今楽屋で聞いたんですけど、実は、はい、マスター、実はちゃんと読んだことがないということを聞きました。
ないです、はい、全く読んだことがないです、はい、
もう全然じゃあもう内容もわからないという、うん、まあタイトルぐらいはねもちろんご存知だとは思うんですけども、
中身は全然わからないです。息子さんがお作りになったアニメも見てないですし、
は
い
は
い
は
い、
ああそうなんだ、五郎さんのやつね、
だから私が知ってるのは歌でね、
はいはいはい、
心オナニーでみんながネタにしてたっていうそのぐらいのことしか知らないです、はい、
もう怒られますよ本当にもう、まあまあまあ、
だって知らないんだもん、
まあ、いいですよ、まあ、それ全然いいんですけど、
はいはいはい、
じゃあね、そんな、まあ、名作ファンタジーと言われるゲド戦記はなぜ名作なのかという話をですね、めんどくさーく閣下が、はい、マスターを聞き手にして、おしゃべりをしたいなと思うネットにした回になると思いますんで、はい、よろしくお願いします、はいはいはい、
途中で寝ちゃわないように気をつけます、
はい、本当ですよ、お願いしますよ、まぶたの上のところに目を描いて、うんうんなんて、はい、ダメですからね。
がっちり描いておきます。はい、
やめてくださいよ、本当に。はい、ということで本日もね、長時間にわたりまして、はい、お聞きくださりましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと閣下と、
私こと埴輪でございました。
本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん2人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿。 当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは Gmail で受け付けております。 Gmail アドレスはfoolpalace@gmail.com、 foolpalace のスペルは foolpalace です。またツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております。